どうもサンキュー達夫です。
国坂です。
足飛び慎吾です。
この季節がやってまいりました。
来ましたね、
3ヶ月に一度の、
はい、
アニメ新番組全部見てみたけ、期待値ランキング、
はい、
ということでね、まあ、この3人で、
はい、
もう結構やってますね。
そうです。もう何年でしょうか。
いやもう俺最初の1年ぐらいでやめようかと思ってたんだけどこれやらざるを得ないね。
やめられないですよね、なかなかね。
まあでも前回ね、まあ、期待値ランキングいろいろやりまして、はい、まあ、それから3ヶ月経ちました、
はい、経ちました。
まずはなんかこう喋っておきたいことありましたら。
ああ、僕古いあの作品の再放送も出てきてるじゃないですか、うん、だから新作ではないんですけど、うん、それを見つつ古いのも見てこう新たにこう感動というか、
うん、
なんでしょう、あれ俺昔これかっこいいっていう目で見てたんだけど、今の目で見ると雑だなみたいな、あってちょっと笑いながら見てるってありますね。
はい、足止め先生はどうでしょうか。
今回あのレギュレーションで入れられないので、やはり魔法使いプリキュア
は、そうですね、この2月からの新番組は、はい、まあそのレギュレーション的にその1年続くやつっていうかね、
うん、
まああとウルトラスーパーアニメタイムの2月から始まったやつが入らないということで、はい、
収録時点で1話が放送されたんですけど、
はいはい、
最高でした
よ、ね、毎年知ってるじゃない。
毎年知ってるんですけど、
毎年知ってるじゃない。
なんかちょっと主人公のリライちゃんの動きとか表情とかはなんか一コマ一コマ可愛いなと思って、なんか絵が可愛いとかそういうのじゃなくて、なんかこれどこまで極限まで詰めて作られてるんだろうと。
未来
の動きとか。
可愛さをね、はい。可愛さをどこまで追求してるのかと。
で、まあ、初代2人やプリキュアの、まあ、そのリスペクトを、
うん、
今回はその2人揃ってないと変身できない設定も、また戻ってきたりとか
して。バディ感でいいよね、
はい。すごい素晴らしいです。
あれはでも本当、原画さんが可愛いとは何かを知ってる感じがあります
ね。それもありますよね。なんか雰囲気、絵がどうというのもプラスなんでしょうけど、雰囲気が、なんかもうすべて可愛いみたいな感じに見えますよね。
そしてまあみんな待ちに待った堀江由衣がプリキュアになる。
いやもうね、
びっくりしました。
このレジェンドシリーズですよ。言ったら、まあ水木奈々のプリキュアになった、
はい、
堀江由衣だよ。堀
江由衣、
堀江由衣だよ。俺たちも
来ましたね、朝からですよ。
いやだからね、そのまあ言ってはなんですが、僕、うん、堀江さんファンとしてね、
はい、
まあ一つその対世間の人に対してね。
ほう、
堀江由衣何出てた人っていう言われた時に、
ああなるほど、
こうこれっていうのはね、うん、割とこう堀江由衣ファンの中でもやっぱいろいろ違ってたわけです。
ああなるほど、まあそれはしょうがないですよ、
ね、トラドラのミノリンっていう人もいますしね、うん、
すし、
いやもうその化け物語を挙げる人もいますし、
やっぱりマルチでしょうっていう、
マルチいますよね。でもマルチってなるともかなり古いファンじゃないですか。
そうですね。で中には金メモも良かったんじゃないですか。
金メモありましたよね最近のファンだとドッグデイズあったかもしれません
そうですね、
ですけどもなんかこうそうした中にあってね、
うん、
やっぱ一個あの堀江由衣代表作っていうところでのプリキュア、はい、
プリキュア来ましたね。
なるだろうなと。みんな堀江由衣に敬礼してほしいですね。
堀江由衣に向かって敬礼してほしい、
ね。ただね、国さん、
はい、
もっとびっくりしたのがですね、
はい、
あのリルリルフェアリル。
リルリルフェアリル。あ、すいません、はい、僕は見逃していますね。
くっそ可愛いですよ。
それは何ですか、テレビシリーズの。
そうです。あの、サンリオがずっとジュエルペットってシリーズ
で。あ、あの枠で。
放送したんですけど、それがまあ、7年放送したんですけど、うん、それが12月でまあ一旦終了しました
。あ、それでちょっとあの、総集編みたいなのやってましたよね。
やってて、で、その後の、
サンリオが新たにお届けする。
もうね、
そうなんだ、
世界観的には、あれですよ、あの、ちっちゃな雪使い修行プラス、アニャマル探偵キルミンズ割る2っていう感じ
です、ね。もうなんかふかふか感が、ふかふか感が、
もうね、
漂ってますね。
もう二等身のプニプニ感を追求した、子供向けアニメになって
る。はいはいはい、はい。
ほんとベタですけど、お花から妖精が生まれる。
いや、マジで。信じられないでしょ。俺、いや、嘘、目を疑ったんだから。
敵。
お花から妖精生まれてんだから。俺子供時代にこれ見てたら、
見てたよ、
萌えアニメに対して一切抵抗なくなるわ最高の作品でしたね。
おあー、それちょっと1話見逃したな。
愛しのムーコの後だから。
あ、もうね、そうなんだ。
土曜朝9時半
いやー、朝からいいね。最高、あの1時間
いいね。
あれだけで生きててよかったと。
これね、しかもすごい夢のある話なんですけど、今お花から妖精生まれる話って言ってる、
うん、
主人公の男の子と、うん、あとまあその主役級の妖精のこの声優さんが、うん、花江夏樹さんと花森ゆみりさんなんです
お花でね。
花
花
花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花アニメ史上一番可愛い男の子なんじゃないかっていうぐらい、なんかちゃんと男の子なんですけど、うん、ちゃんと可愛いんです。あざとくないっていうか、
うん、
そのなんか図鑑見ながら鼻観察してるんです
か。そうなの。
子供みたいな。もう
なんかね、あれなの、イギリスのパブリックスクールから出てきた日本人みたいな感じなの。
素敵。
もうたまんないもん。
しかもその図鑑自分で作ったそんな純粋な。
もうあれ現実世界だったら三浦純でしょ。だから
三浦純。その前だと手塚治虫ですよね。
そうそうそう。スクラップブックをね、はい、持ち歩いてて、妖精スクラップブックを持っていて、うん、あこの妖精あれだとか言ってる、ちょっと痛い子なんですけど、冷静に考えると。
花が好きで、
そう、さかなクンですよね、だからね、さかなクンを最高補正した感じです。
あ、いや、わかりますよ、
素晴らしいですけれどもね、
それはちょっと見ないといけない。
それが次のサンリオです
。サンリオ
すごい、
サンリオすげえな、やっぱり
すごい、
恐ろしい。
まあそんなね、レギュレーションに入らない作品もありつつ、この2016年1月期、から始まった OVA シリーズとか特別編を抜いた新番組、およそ40作品ございます。まあ、41、2ぐらいだと思うんですけども、はい、まあ、ちょっと読み上げますんでね。はい、はい、じゃあ行っていきましょう。プリンス・オブ・ストライド・オルタナティブ、無再現のファントム・ワールド、ハルチカ、ノルンのネット、アクティブ・レイド、機動教習室第8係、少女たちは荒野を目指す、僕たちがいない街、おじさんとマシュマロ、なんか間違ってた。僕だけがいない街だ。そうだ、はい。おじさんとマシュマロ、暗殺教室の2期、ファンタシースターオンライン2ジアニメーション、だがしかし、教えてギャル子ちゃん、リバインゲート、広角のパンドラ、石膏ボーイズ、これはウルトラスーパーアニメタイムですね、旅町レイトショー、これは1月で終わった全4回のやつですね、霊剣山星屑の宴、星屑たちの宴、ゲイト自衛隊かの地にて戦えり、昭和元禄落語真珠、フェアリーテイルゼロ、ブブキブランキ、楽園ロジック、デュラララ ×2 ケツ、ナースウィッチ小麦ちゃん R、 虹色デイズ、大家さんは思春期、ディメンション W、 ハイト幻想のグリムガル、シュバルツスマーケン、シュバルツェスマーケン、闇芝居の3期目、最弱無敗のバハムート、低級第7期、血液型くん第4期、魔法少女なんてもういいですから、青の彼方のフォーリズム、この素晴らしい世界に祝福を、アジン、この男子魔法がお仕事です、ここまでですかね。この男子魔法がお仕事ですも、まあ、ウルトラスーパーアニメタイム2月からなんで、まあ、入らないか。アジンまでという作品ですよね。はい、まあ、初回放送順ということで、ご紹介いたしましたけれども、でまあ、約40作品ということで、紹介いたしました。はい、まあ、全体で言うと、割と2期目も続いてるよっていう作品が前期から割と続いているので、まあ、いつもより新番組少なく感じるんですが、実はまあこの3月までで終わりっていうのが割とあるんで、まあ常に50本ぐらいは
ある。あるんですね、やっぱり。あるんだよね。
まあね、こういった40本、およそ40本の新番組の中で、我々が1人ずつ、1位から20位まで、個人的に点数をつけました。1位に20点、2位に19点、3位に18点、というように続けていって、20位に1点、それぞれ、集計をいたしまして、最高点が60、20点満点が3人で60点。という順で、はい、まあ、過去50点を超えた作品というのは、まあ、もうかなり殿堂入りに近い。そうです
ね。60点満点いない。
まだない。
まだいないですね。
まだないですね。はい、そういうわけで、まあ、あくまで期待値ランキングなので、うん、まだオンエア始まって一月、
はい、
なので、まあ、基本的にはこれから面白くなるんじゃないかという期待値ランキング。
そうですね。
はい、
もしくは、まあ、非常に僕たちの主観なので、一応見て、うん、俺これ好きだわーっていうのが入っちゃってたりもしますよね。
そうなんですね。はい、なので、これから僕らの予想を裏切って面白くなる作品もいっぱいあります。
その通りです。
まあ、あくまで参考に、あ、これちょっと見逃してたななんていうのがあれば、
はい、
それを参考にしていただければなと思います
ですね。
どうでしょうか、その全クール割と面白かったというか喋りたかった作品っていうのをまず覚えていただ
きます。そうですね、まあ、全クールで完結してないんですけど、うん、そのな期待値が高かったんだけど、やっぱりぐんぐんぐんぐん面白くなっていってるって僕見てるのが、うんうん、まあ、愛しのうむこと、やっぱガンダムオルフェンズがね、
あー鉄血ね、
ガンダムがね、やっぱり面白いです。
ムーコがやばい、
いやムーコやばいでしょ、
超かわいい、
ね、もうあの鼻の頭にジャーキー乗せられてしょんぼりしてるのでもうねキュンキュン来ちゃうんですけどっていう感じですよね。
ムーコいいですね、
うん、
まあやっぱガンダム、
ガンダム面白いですねこれはね。
全然ガンダム出てこねえじゃねえかっていう人もいますけど
ああ、やっぱそういう声ありますか。
声もありますけども、
僕だから逆にこの番組でレコンキスタに参加されてた宮地さんのお話あったじゃないですか、
はいはい、
富野監督が脱 G 宣言をしていて面白かったというようなお話されてたんで、
脱 G ね、
うん、だそれをの見ると、いや逆にいや、この永井さんのガンダムの方が脱 G みたいなことを考えてやってないかっていうふうに見えてきました、ね、
むしろガンダムから離れてる
というか、ね、だからなんか裏行ってる裏行ってるっていうような引きがしつつも、でもやっぱガンダムのなんか根底に流れてるものはちゃんと、うん、ちゃんとという言い方失礼ですけど、やはりうまく踏まえてるっていうところが非常に面白くて、キャラ萌えというよりはもう作品面白くて、うん、もうずっとついてってるって感じですね。
アシュミ先生は、
僕はスタミューが、
スタミュー、
スタミュ
ー、スタミュー超面白かった、
面白かった、
よかったスタミュー、うん、
まあ、やっぱその、まあ、最終的にはそのミュージカル披露する場所だったところが使えなくなって外でやるっていう、うんう
ん、
そう
嵐来てね、
もうそのねロケーションも最高
だし、最高で
した。あとやっぱりそのやっぱ2期に期待を持たせて終わるっていうのがつまらなく好きなんです、
う
ん、
そうですね。
最後そのまあ年だけみんなで初詣行こうって言って、
うんうん、
でじゃあまた来年って言ってたんですよ。これ2016年に2期あるんじゃないかな終わり方なのかなって思ったりとかして、まあ、今のところ何も特に発表ない、
う
ん、
そうですね、でもスタミュはちょっと続編見たいですね。
やっぱ学校のなんで、その卒業までを見たいっていう願望がやっぱり、
う
ん、
そうだね、
はい、先輩方が卒業するときにどうなるのか
っていう、あれはでも結構大変だよね、レコーディングとか絵合わせるのとか。
大変でしょう、やっぱり、
うん、難しいよね。
毎週確かキャラクターシングル出してた、
すごいよね、あれ。しかもだからあれ何ヶ月前から動かしてんだっていうことになるからね、
そう
なる。
しかもオリジナルですし
ね、まあ、楽しみでございますね、
う
ん、
は
い、
編集長はどうでした。
ルパン三世相変わらず面白い、ルパン三世相変わらず面白い、
面白い、ね、面白いですね。
あと、まあ、ワンパンマンは期待値通り面白かった
ですね、はい、
まあ、だから、まあ、あながちこう間違ってもなかったかなっていうところもありますね、
うん、そうですね、前回の
感じだと。あとは何、
あとね、僕ねちょっと見るの、
僕ね熱文字のリスナーからメールが届いて、はい、これ見てって言われた、あの神様見習い秘密のここさま見て、
はいはい、
超可愛かったですね。
す
っげー好きですねあのアニメ、僕大好き。
そう、逆おすすめもありますよね。
いや、
僕もだからそれでメールじゃなくて、この間のあのシャツ着せのイベントの時に、はい、クリーンさん、あのヘビーオブジェクトどうですか。
ヘビーオブジェクト
面白いですよって。僕1話2話ぐらいまでしか見てなかったので、これは見なきゃいけないと思って見たらね、はい、超面白いんです。
そこだからあのヘビーオブジェクトとかは救い取らないといけない、
ね、
僕ら、
ね、
僕ら間違ってたって謝んなきゃいけない。
そうなんですよ、これやっぱ面白いわ、やっぱり
謝らなきゃ、
謝らなきゃいけない、
申し訳ない。
僕らだってね、やっぱ期待値外しちゃう場合もあるから。
そうなんですよね、
面白くないって言ってたわけじゃない。
いや、そうそう、入んなかったっていうね、そうそう、ごめんなさいっていうことをね言わなきゃいけないっていう。
そうですよね、
まあ、おそ松さんは相変わらず話題を振りまい
て、俺はね、おそ松さんは徐々に面白くなってきた。
ああ、確かに
最初本当つまんなかったから、うん、もうすっごい怒られると思うけど、こんなこと言ったら。こんなこと言ったらもう。ごめんね。あの、国さんと足止め君は一言も言ってないけど、俺は最初はおそ松さんつまんなかったから。うん、俺が言ってるから、
ね、
うん。そういうのもあって、でも徐々におそ松さん面白くなってきてますね。
最新のやつだと、十四松祭りとかってやってたから。
十四松祭りやってました
よ。合わせてたの、十四松人気ってあるじゃない。
うん、
結構そういうのもこう、気にしながら変更させて
る。いやー、そんなことない
んだ。そんなことない
かな。適度にばらけてるとは聞きますよね。
うん、
やっぱ、十四松ガールズの 声が大きいので、
うん、ガール
ガールがとても声が大きいので、
うん、あ、ま
あ、でも元々設定的にはでも女の子が食いつくのはあのトッティの可愛さっていうの
そうだね、
設定上はあるはずなので、
いや、
トーマスガールズも多いはずです。
アニメ語りもまだまだつきませんが、
つきませんな、
はい、早速ね、じゃ あ20位から、我々が選んだ20ポイントずつ、トップ20ポイントからそれぞれ投票して、
はい、
計点数が入ったのは全33作品、
はい、
散りましたね、
散りましたね、
40本近くあって33本だったから、
散るんだね、
散りました、
おお、
ね、
面白いな、
3人が、
はい、
もう3人とも投票した作品、うんうん、3人とも1点でも点数入れた作品っていうのは、うん、6作品しかなかった。
あら、
それしかないんだ。
はい。
それも面白い傾向ですね。
は
い、
まあ、なので、トップ5は固まって。
固まってるってことですよ。
で、それ以下は、みんなも、一人が評価1点入れてないとか、一人が異様に入れてるとか、もうね、そんな感じ。
そういうことですよね。
そんな感じです。
面白いなぁ。
じゃあ、まずは20位から、10位までいきましょう。12位までいきましょうか。10位タイが2つあるんで。
はい、
12位がね、21ポイントで、20位が14ポイントなんで、まあまあ細かい、ね。
なるほど。
ね。20位、おじさんとマシュマロ、14ポイント。19位、魔法少女なんてもういいですから、16ポイント。18位、ナースウィッチ小麦ちゃん、17ポイント。16位タイ、赤髪の白雪姫2期、18ポイント、シュバルツェス・マーケン18ポイント15位プリンス・オブ・ストライド・オルタナティブ19ポイント、13位タイ、アジン20ポイント石膏ボーイズ20ポイント12位寿司ポリス21ポイント、ということでね、寿司ポリス、アジン、石膏ボーイズ、プリンスオブストライド、オルタナティブ、赤髪の白雪姫、シュバルテスマーケン、ナースウィッチ、小麦ちゃん、R、魔法少女なんてもういいですから、おじさんとマシュマロと、うん、まあ、こういう作品群になりましたね。さあ、じゃあこの中から何を喋りたいでしょうか。じゃあ、足立先生お願いします。
僕、プリンスオブストライド、オルタナティブ、
うん、
僕3位にしてるんです。
はい、
やっぱ面白くないですか。
面白い、
面白かったですよ。
面白いですよ。
これ、まあ、架空のスポーツってなんかやっぱ実在するスポーツだと、
うん、
やっぱなんかその、まあ、実際にそのスポーツやってる人からしたらなんか、うん、ちょっとリアルじゃないなとかあったりとかするけど、うんうん、誰もやったことないスポーツだったら
確かに
もうみんなが未知な世界なわけだから、うん、見ててすごい面白いんですよ。
これだからやろうとしてることはものすごい志が高いと思うんだよ ね、 ね。
しかもルールがめっちゃ分かりやすいです、
うん、
ただの街中で障害物競争プラスリレーをしてるという、
うん、
それだけの概念で見れるんですよ、
うん、
ただその、まあ、ちょっとでもその タッチか、うん、バトンタッチが遅れたらその、まあ、ぶつかって怪我しちゃうとか、
そうい
うのを見てとかして、あとそのタッチのタイミングを指示する人がいたりとかして、でその人その確か2チームで同時に走るんですけど、
うんうん、
そのブラフって言って相手その指示を出す側が相手チーム そのリレー出す人にちょっと釜かけたりとかして、うん、そういう心理戦とかもあったりとか、
そうだね、
かと思えばスポーツものにある熱い友情だったりとか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
昔暴力沙汰を起こして部を辞めていた部長が戻ってきたりとか、
だから部活あるあるがそこではあったりとかね、は
い、でその部長がそのめっちゃ走りにくそうなロングヘアだったり
とか、はいはい、
そこはやっぱファンタジーな、
そうだね、
そこもキラキラしてすごい面白いです、うん、毎回見てて、
うんうん、面白いと思います、はい、国さんは、
僕ねもうちょっと上に行くかなと思ってた石膏ボーイズ、
石膏ボーイズ
これ僕ね1位にしてます。
ウルトラスーパーアニメタイムです、
ね、いいですか、
これ僕1位に入れました、石膏、はい、ボーイズ、
うん、
これねアイドルもんなんですよ、
うん、
でもそのアイドルっていうのが石膏像なんですね、
うん、
美術で使う、デッサンに使う、
美術室にある、
その人たちが人格があって、まあ、そのモデルになってるのが中世とかギリシア その英雄たち、
うん、
本人なんですよ、
うん、
でそれはまあ石膏になってるんだけど、まあ、こういう生活をしているっていうのをもうそのまんま普通に受け入れてる世界なんですけど、
うん、
その人たちが5人いや4人かでアイドルデビューをする、でそのマネージメントを司ったその美大出身の女の子のお話というか彼女の視点で語られるってことなんですけど、まあアイドルなんでわがまま言うは石膏だしみたいなところの このズレというのを笑ってみるっていう感じがですね。
また声優陣が豪華なんですよ。
豪華ですね。杉田さん
。杉田さん。
杉山さん。って思っていいの
かね。男子高校生の日常じゃないんだから。
そうなんですよね。それをまあ、ショートコントっちゃえばショートコント的に見ていく。はい、で、まあ、芸能界のこの嫌な部分っていうほどもないんですけど、その中で頑張っていこうぜってなるんだけど、みんな石膏じゃん、みたいなところを、こう、なんだろう、うん。絵としてはシュールなところを見て笑うっていう感じなんですよね。
ドラマーに出演が決まる回とかす
ごい。面白かったですね。
めっちゃその、石膏ボーイズ4人いて、そのうちの1人がドラマに出演決まったんですよ。うん、すごい得意げになってるんですけど。
誰も突っ込まない
で
ね。
うん、で、役、いざその撮影に臨んだら、あの、殺人事件で使われる凶器役って
。石膏でね。
ドンキなの。
面白いよね。
面白いよね。ディテールとか見ててもすごくこだわってるなっていうのが、アイドルなんですよ。はっきりとは言わないんですけど、そのマネージャーの人が、朝一で、あの、迎えに来ましたって来て、部屋開けると、遅いじゃないか、いいっすいいとか言うんですけど、うん、部屋よく見ると、どう見ても、石膏なんですけど、女がいる匂いがプンプンする。そのブーツがあったりだとか、そのランチョンマットみたいなのが、なんか可愛いものだったりとかっていうところの、このくすぐりっていうんですか。
そうですね。
いやー、絵で遊んでるな、面白いなっていう感じでしたね。
石膏ボーイズ面白い。
これ大好き
なコメディでございますね、うん。ぜひ皆さん見ていただければと思います。私はですね、うん、まあ喋りたいのいっぱいあるなぁ。まあこのね、20位から12位っていうのは、それぞれみんな思い出の強い作品が固まってるんですよ。はい、うんうんうん、中でもまあ、そうですね。寿司ポリス面白いですね。
あ、寿司ポリス。
僕も突然始まって、
はい、びっくりしましたね。
これはなんか東京 MX 開局20周年記念作品と言ってる割にショートアニメなんですけど。
真面目かと思いましたね。
なんかちょっとテイストとしてはアメリカのギャグアニメに近いような、はい、まあ3DCG の使い方であったりとか、うん、絵柄なんですけど、うん、なんか元々なんかホームページ見たら2006年ぐらいに日本政府がなんか海外で日本食がなんかすごくいい加減なものがいっぱいあるんで、日本食の定義をしてなんか監視しますみたいなことを日本政府が打ち出した時に、寿司ポリスが来るみたいな感じで、何やってんだ日本ってくだらねえみたいな、世界的にバカにされた事件があって、それを踏まえて寿司ポリスっていうコンテンツにしたと。で、全世界中に広がってる寿司っていうものに関して、うん、これ寿司じゃないからっていう、まあ、ポリスをね、うん、やっていくっていうことなんですけど、うん、まずその設定の狭さ、
びっくりしました。
これで持たせるんだこのアニメっていうのと、まあ、なんかいろんな国に行ってなんか本当バカバカしいやり取りなんですよ、うん、どうしようもない。でそのポリスもホンダとかさ、なんか鈴木とかさ、そういうもう日本、もういかにも海外の人の中にある日本人の、
みんなメガネかけてね、サラリーマンな
資産分けで
ね、まあ、だからなんか輸出するアニメなのかどうかよくわかりませんけれども、割となんかこう日本ってそう見えてるんでしょみたいなのを国内でやってるバカバカしさというか面白さも一個あって、寿司ポリスはすごい面白い作品だな。今期はだからそういう意味ではコメディがすごく多くて面白いなっていう印象ですかね。
主題歌も豪華ですから。
ああ、そうだ。
OK5 かけるパフューム。とんでもないです。
パフュームね。いや、すごいです。東京 MX、うん、そんなところで、まあ、あとは、僕10点以上入れてるのが結構あるんだよな。おじさんとマシュマロとかね。まあ、アジンもそうですけど、ね。まあ、また機会があれば喋ろうかと思います。うん、それでは前半、後半お待ちください。
熱文字。
はい、それでは上位11作品ですね、はい、同率、10位が同率で2作品ございますんで、11位から6位まで発表したいと思います、はい、10位22ポイント、うん、広角のパンドラ&ハイト幻想のグリムガル。お、9位23ポイント教えてギャル子ちゃん。8位24ポイント虹色デイズ。7位28ポイント大家さんは思春期。6位30ポイント、無再現のファントムワールド。 以上11位から6位までの発表でございました。うん、はい、というわけで、まあまたそれぞれ3人が、はい、まさかの3人が入れた作品が、まあ、この唯一あるんですけども大家さんは思春期にみんな入れちゃってますね。
いや、入れるでしょ。僕結構10位以内に入れます。もうもちろん入れました、ね。
いやいや、もうそんな頭悪い感じになっちゃいましたけど。まあ大家さんは思春期に入った。まあこれショートアニメですけれども、
ね。そうですね。
まあやっぱり僕らのために作ってくれてるっていうことありますしね。
夢がある。
まあそのね、大家さんがやっぱりちょっと、まあ、未成年
かわいい中学生、めちゃめちゃ
か
わい
いね、そういうなんかいいですよね。お隣さんも美人でね。
そうなんですよ、
うん、
最高。なんだろう、悪意がないんですよ、どこにも。みんなにないんです、どこにも。もう、ね、素晴らしきかな人間たちなんですよ。
天国ってことなんですね。
ヘブンですよ。
ヘブン
もう
悪意がない、誰も悪意がない、
誰も悪意がないから安心して見てられる、
心が現れるよね。
現れる、
うん、大家さん思春期。さあ、じゃあどの作品語りましょうか。
そうですね、
僕は上位に入れたのは、うん、教えてギャル子ちゃん
入れちゃった。ギャル子ちゃん
入れちゃった。
ギャル子ちゃん面白いですね。
これもいいね。
僕7位にしてるんです。
はい、
うん、
はい、
やっぱなんでしょうね、あのやっぱ見た目と内面のギャップっていうのに男はいつまでも弱いんだなっていうのをとことん感じてて、
うんうん、
まあ、割とその1話からこのギャル子ちゃんって子はこんな子なんですよって紹介に徹底してて、
うん、
見た目がギャルっぽいのにすごい純粋だったり、
そうだね、う
ん、見た目ギャルっぽいのになんかその原告の教科書の読み方がうまい、
ああ、そうそうそうそうそう、そういうのあったりとか、
ね、あとまあその胸が大きい、
うん、
巨乳です、胸が大きいからその、はい、男子とかにやっぱ揉まれて大きくなって
る、うん、セクハラあったね、そんなね、
聞かれてるのが言うんだけど、うん、はあ、何言ってんのって、あの、うん、すごいあの突っ張れるんですけど、うん、あの本当は照れてるから隠してるんですよね、
うんうん、一度もね、
思われたことがない
、ね、で友達のそのオタコってこれ、うん、え、それってって聞かれたら、うん、ばっかり、
うん、友達たもいいよね、またね、
いいですね、
周りの、
ね、周りの男の子たちもだから可愛いんですよね、はい、セクハラ的にね、うん、やっぱ胸を起きてうわーって思うんだけど、うん、本当に素でなんか返されちゃうと男の子たちももう顔真っ赤っかになっちゃうっていうのがね、はい、それがまたタカピロだったりする。
ギャル子ちゃんがもう。タカピロ、うちもね。
でしょ。もう編集者たまらんでしょ。
タカピロも頑張ってるよ、今期も。
すごいよね。
まあ、教えてギャル子ちゃん。
ギャル子ちゃん。
9位、23ポイントですね。じゃあ、国さんはどれです
か？僕ね、これぶっこんだな。僕ね、個人的に2位に入れてたのがあるんですよ。これ8位に入ったのは、虹色デイズ。
虹色デイズ。
これね、パッと見た瞬間、すごいかっこいいイケメンの高校生の男の子4人組なんですよ、うん、で僕はもうそれパッと絵だけで見た瞬間もう期待値が逆に下がったんですね、うん、あ、これ歌うんでしょと、うん、踊るんでしょと、ダンスウィズ高校生なんでしょって思ってたんですよ、うん、そしたらですね、もう冒頭からなんか彼女に振られたみたいな感じになってですね、鼻水が止まらない真冬で、うん、そしたらあのバイトをしているミニスカサンタの女の子が、カラオケ屋でバイトした子が、あの、鼻水出そうだからティッシュどうぞっていうのに、一目惚れをしてしまってっていう、そしたらその女の子が、なんと自分の学校の女の子だったっていうので、そこを軸に、
いいな、濃い。
そう、そこの仲のいい男の子4人組を中心にした、その恋愛だとかいろんな、まあ、ある意味、笑いじゃない日常系の方なんですよ、
ね。そうですね。
で、あ、これは僕好きだわと思ったら、原作はやっぱ少女漫画らしくてですね。で、枠もこれ15分なんですよ。したら、これはだからワンプロットワンプロットで、いや、これは新しいかもしれないと思って。
なんかこう、な
すごくストレスなく見てます、ね。
エバラスは君と僕的なな
んか、ね、多分そんな感じですね。あれもっとショートにして、ワンテーマというか、そのキャラクターのこの恋、この恋、この恋の進行を、基本的に男の子4人組がこう、わいやい、キャッキャやりながら、お前あいつとどうなってんの、うん、こんなことあったっていうような話になってるって感じた、うん、見せ方なんで、あ、これはこれで面白いなと思って、すごく好きで見てますね。
な、女の子向けだと思って、ちょっと見てなかった人はぜひ見てもらいたい。
これ多分男の人も多分見られるんじゃないかなと思いますね。
やっぱショート漫画原作だってこともあるので、うん、女の子の夢が詰まってるところ、ね、チームがあった
りありますね。
今逆チョコってのが流行ってるらしいぞってなって、うん、じゃああの子に作る、あ、渡すチョコ、うん、あ、手伝うから手作りで 作っちゃうよっつって、うん、男4人で集まって
チョコを作るんですあれ多分
何のドラマ CD だよ
っていうやつだよね、うん、本当だよね、うん、
BLCD かよ、
ねえねえ、うん、女子はキュンキュン来るじゃないですか。
ありますよね。
男子もこれ見れると思うんだよね。
女の子もねちょっと低体温系のヒロインでね、うん、割と好き
です、
ね、
そう小早川さんがね、うん、もうたまらんのですよ、うん、ヒロインの子が、うん、あの何16、17にしてちゃんとしてる感、うん、手紙でお礼状書くんですよ、うん、そんな好きになっちゃいますよ僕。
そうですよね、
はい、
虹色デイズ、
虹色デイズ
24ポイント8位でございました、はい。まあ、あとは、まあ、そうですね、あの、オタク的にまだ見てないかもしれないやつで言っとくと、はい、あの、うん、広角のパンドラっていうのは、
どうですかね、皆さん、ね。
結構、広角機動隊シリーズお好きでご覧になってる方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、あの、広角機動隊の世界観で、うん、登場人物がみんな可愛いおにゃの子だったらどうなるのか、
ね、
まあ、そういうフックで一個作ってる作品で。
うん、あの、擬態っていうのを
言われてる、ね。そう、擬態。
自然に萌えアニメになったってんじゃなくて、うん、萌えアニメっていうのを作ってみようよっていう感じでやってみたって
ことです、ね。なんかこうギャップがあっていいですよね。超シリアスな世界の広角機動隊と、うん、まあちょっと萌えアニメっぽい感じの、ね、出会いがあるのが広角のパンドラ、はい。あとはですね、今期大注目作品の一つであります、あの、無再現のファントムワールド。これはあの、京都アニメーション。
もう嫌でも注目されて
ます、ね。新作でございますけれども。はい、まあ、あの、京アニ、ね、割とリアル寄りの作品が最近多かったかもしれないですけど、ね、まあ、はい、教会の彼方とかの以来、
ね、
ファンタジー作品ということで、うん、無再現のファントムワールドというのが、うん、30ポイントの6位で入ってまいりました。
さすがに見ると、絵の力としてもすごいなとは思いましたけど、うん、ある意味お話はもう王道も王道じゃないですか、うん。異世界のものが出てくる世界で、それを退治していく学生たちって話ですから、うんうん、絵の力も重要だなと思いましたね。うん、
スタッフのフェチ感が出すぎてて、すごいエロく感じる時もあると思うんですよ。でも絵も綺麗ですし、お話も面白いんで、うん、フェチ感すごいです。
そうですね。まああとなんか割とね、今期はそのギャグものとファンタジーものが多いような気もするんですけど、はい、うん、まあ、こういう現実の中に入ってくるファンタジーもので、うん、主人公のナレーションで割となんかこうグッとこう来させるみたいなのがファントムワールドあって、僕は割と見やすいなと思いましたね、うんうん。まあこの辺30ポイントを取ってるでも、はい、30ポイント以上はもう誰が見ても面白い作品だと言っても過言ではないんでね、はい、うん、ぜひ京都アニメーション最新作無再現のファントムワールド、うん、見ていただければなと思います。それでは、上位5位、
はい、
これは ね、1本ずつ言っていきたいと思います。5位、またもうグッドポイント上がります。
お、
ここら辺からもうかなり、もう全然段違いな
ですよね。
37ポイント。ハルチカ。
は
あ。ありました。PA ワークス。ハルチカ。まあ、これは、あれですね。吹奏楽部を舞台にした、
ミステリー。
おや、これは京都アニメーションのあの作品の、うん、みたいな風に思わせておいて、実は京都アニメーションの別の作品みたいなね。
うん、まあ、そんな感じになっちゃう。
まあ、評価的な、なんか、ところもあり。
うん、まあ、だから学園ミステリーで、なんでしょう、うん。少年コナンとか近代史のロジックの方ではない、うん、だパズルミステリーをもっとこう、突き詰めていくと、暗号解読だとか、うん、あのラインになっていくっていうんで、多分、うっかり被っちゃったっていうところもあるんじゃないですかね。
まあ、ありますね。
まあ、そこの、うん、
まあ、だから吹奏楽部にいる、うん、二人がですね、うん、まあ、学園のちょっとしたパズルというか謎にぶつかって、
う
ん、
解いていくという、
そういう作品ですけど、足止め先生いかがでしょうか。
僕はまたそのミステリーの面にまたプラスして、うん、はい、その主人公の、まあ、つかちゃんって女の子と、あと主人公男の子と女の子が、うん、確か顧問の先生が好きなんですよ、
う
ん、
そうですね、
男で、
うん、
まさかの三角関係が乗っかってるっていうのが、うん、そこでどうなるんだろうってすごい気になって、
そこをちょっと一個普通ですよ ね、
そうですね、新しいところでしたね。もう1話で男の子の方が僕はあの先生、男の先生好きなんだっていうのははっきり明言しました。
だからそこはね、 PA ワークス、うん、そして吉田玲子脚本に期待したいところ、
期待したいところです
なんかちょっとその、うん、先生を好きになってしまった主人公を、うん、 まあ、あの後半ね、うん、なんかいろいろ葛藤を、
うわそれ出てくるでしょ、
ドビャッと吐露していただけるとかなりいい BL にも仕上がるんじゃないかな、
うん、あ、どんな本書かれてた方でしたっけ、ね、最近、うん、あ
俺たちの BL 論という本をね、はい、まだ出しましたけれども、
先生もそれを知った時に結構勘どころのいい先生じゃないですか、うん、その女子も当然ですけど立ち位置としてその男子のあの気持ちを知った時にどう彼が対応するのかっていうのもちょっとワクワクして見れますよ、
ね、うん、そうですね、春近あ37ポイントございました。そして第4位、42ポイント、
お
40ポイント超えてまいりました。この素晴らしい世界に祝福を。
いや、これ上位に入ってくるというのは、うん、そうですよ。
何みんなやっぱ気抜きたい。
いや、もう、
安心したい。
もう安心したい。
安心したい。
いや、これ見て安心したなって。帰ってきたなって思いましたね。
帰ってきましたよ、ね。
帰ってきた。私は帰ってきたぞって感じでしたね。
まあ、いや、でもどうなんだろう。意外なんだけど、他の二人も入れてたのが。しかも結構な点数入れてたのが。
ああ、僕、でもこれ見たら、うん、やっぱりちょっとコメディに寄っているファンタジーじゃないですか、うん、中線のところに、ね、あの自分が行っちゃって、
まあ、要するに第1話冒頭ね、うん、まあ主人公オタクで、
うん、
で新作のゲームを買いに行った帰りに同じ高校の制服を着た女の子がトラックにはねられそうになってるところを助けて死ぬっていうところから始まるんだけど、うん、まあ、そのトラックがトラクターだったりとか、
全然勘違いだった、
まあ、死んだ原因がショック死だったりとか、まあ、すごい恥ずかしい死に方して、
うん、
でまあ死後の世界に行く前に、うん、まあなんていうんですかね、
女神様
みたいな、また女神様のコスチュームがエロいんだよ、また
いわゆる履いてない、
下半身どうなってるのかよくわかんない、
ね、そうなんです、これあんたええみたいな、
ナウシカがメーベ乗ってるのを後ろから見た時みたいなドキドキ感ありました、
ドキドキ感ありますよ、
まあそれでまあ結局その、うん、まあ女神様と一緒にまた別世界にね、
そうですね、
行くという、
だからいわゆるその残念美女でヒロインがあるじゃないですか、うん、その女神様も優しくないから主人公が怒って一つだけ言うことを聞くっつんだったら、お前を連れて転生するって、
ね、
って言って、うん、もう引きずり込まれて、じゃあどうやって帰ろうかっていう話なんですけど、うん、その残念な美女の中でこう孤軍奮闘でもないけどどうすべかなっていうので、のらりくらりと生きていく主人公像をこう笑ってみるっていうところ
。でもあんな綺麗なねヒロインと、うん、もう1話の最後では軽口を叩き合える関係になってるから、
そうなんです、
ね、一番居心地がいい関係ですよ、
だから僕は友達が少ないとかあのラインなんですよね、
そうですね、
うん、監督さんも金崎さんってあの方、うん、こう第2期ぐらいのね、僕は友達が少ないとかに参加されてた方じゃなかったかな、うん、見た時にいやこれ面白く見せる人がやってるなと僕は思ったんですよ、うん、で名前見たら確かその名前だったんで、ああやっぱりその見せ方っていうのがあるんだっていうのが、うん、いうことを見るとその長い30分ものなんですけど、このスバこのスバっていう、うん、やはりブリッジを入れてもうシーンをガラッと変えちゃうっていう、
テンポがいい、
テンポがいいっていう見せ方ですよね。
あしろみ先生はどうですか？
やっぱりさっきのギャルボちゃんのギャップ萌えじゃないですけど、
うん
うん、この、まあ、女神のアクアっていう名前なんですけど、うん、アクアはもうその、まあ、死んだ人間を迎え入れる立場で、うん、もうずっとあのいわゆる最低の場にいたので、うんうん、その場ではもうずっと女神ですから偉いわけです、
うん、
偉い立場からその異世界に飛ばされたら女神じゃなくなるわけです、
うん、
普通の人間みたいになっちゃって、うんうん、自分のできなさ加減にちょっとがっかりする
から。だからアクアは割と、なんていうか、こう、高飛車な女だったんだよね。それがハンダゴテ使ってんだから、うん、ハンダゴテ作って使ってもう、なんかレンガとか組んじゃって
る。そこがまたなんか人間味があるというか、生き生きしてるから可愛く見えちゃう人、はい、
あの、女神の人間宣言だからあれ。
だからそう。うん、で、みんなとお酒飲んで、第1話で女神が酔っ払って吐いてるシーンが2回、3回入ってくるんだ。
順応する力が
すごい。
向こうでは自分の存在を知ってる人一人もいないから最初は落ち込むんだけども、
うん、
もうすぐさま仕事見つけて、
だから残念残念なんだけど見てるとこう笑ってるうちにこういやでもこの人可愛くないってこういう風に見えてきちゃうっていう手腕がね素晴らしいんですよね、
うん、いや俺ねなんか最近やっぱねファンタジーもの好きになってきてるね、
おお、
うん、昔はなんかもしかしたら乗っかれなかったかもしれない、断末とかから薄々気づいてたんだけど、
あ、はいはい、
俺現実とかを忘れさせてくれる世界に連れてってほしいっていうなんか温かいぬるい世界行きたいから、 日本なのかもよくわかんないですよ、うん、東洋的なね、うん、あの西洋的な雰囲気っていうかね、うん、あのグリムガルとかもそうだけど、はいはいはい、もうあの世界観とかいいなーっていう、ね、理屈抜きに。だからそれはね、別作品であってもなんか俺の中でも同じものってい
う、うん、あ、はい、
うん、うん、なんか別世界線でなんかこういう空間があればいい、
ね、日本じゃないっていう感じのも重要ですよ、ね、
そうそうそう。
でもなんとなくその生活っていうのは人間の慣れってのはよくわかるっていうところ
が、あそこに別にあの狼と香辛料の世界があってもいいし、
ああいいね、
あそこにヘスピアがいてもいい、
そうだよね、
なんかああいう空間に、
あそう、ロレンツ来そうだね、
ロレンツ来そうでしょ、
行商でね、
飛びたいもん、ああいうところにね。というわけで4位、42ポイント、うん、この素晴らしい世界に祝福をでございました、残すはトップ3でございます。
熱文字、
さあ、トップ3、
はい、
どんな作品になってるのか、
期待です。
ちょっと興味津々ですよね。
でも4位にこのスバ入ったのは嬉しいですね。
嬉しいですね。嬉し
い。いかにもですよ。こういう作品もっとね、みんなわしわし評価しなきゃいかん。
この3人、こんな頭悪いな。ファントムワールドとかもっと上じゃなきゃいけなかったんじゃないかとかいろいろ考えますけれども、うん、第3位、50ポイント超えてまいりました。
3位で。
52ポイント。もう上位3位が、もうだから4位と3位でもう10ポイント違うんで。
なるほど。
上位3位にもう票が集中しました。
なるほどね。
第3位、52ポイント。僕だけがいない街。
おー。
あー、やってまいりました。僕だけがいない街。
急になんかインテリジェンスが上がりましたね。
これは、よかったですね。ちょっとやっぱ新種ですよね。これはノイタミナだっけ？
ノイタミナですね。
はい、これはなんて説明すればいいんだろう。どんな作品好きな人にお勧めしたらいいんだろう。
これだからね、タイムリープものっちゃタイムリープものだと思いますね。
なんか主人公がなんか危機的状況、はい、自分がというよりは、うん、まあ半径数メートルぐらいの、は
い、良くないことが起きる前に、
うん、にちょっとその
戻る
リセットして、うん、その防げる時間までリセットして、まあ人を助けるみたいなことを、うん、まあ自分ではリバイバルって呼んでるんだけど、うん、なんか変な能力を持っていて、ね、まあ常になんかそういう人助け的なことをずっとし続けていて、うん、この力何なんだろうなと思ってたところに、まあ実はこの主人公が昔ちょっとね、誘拐されていたりとか、うん、一緒に誘拐された子が亡くなってたりとか、まあいろんなバックボーンがあって、だからもうシリアスな作品なん
です。ずっとそうですね。
で、そんな中である日家に帰ったら、うん、母親は刺されて殺されてるっていうところから、はいはい、なぜか今まではほんの数分前までに戻ってたのが、もう小学校の時まで戻って
18年ぐらい、
その例の誘拐殺人の頃ぐらいに戻ってて、
そうだ、主人公はフリーターみたいな感じなんですよね。
だから意識としては小学校の小学生なんですけど、意識はだから29歳のままで、俺はこの時代に戻ってきてるっていうこと
は。昭和63年に戻って
た。母親のこの事件を止めるには、ここで何かが起こることを俺が回避しなきゃいけないのかもしれないって気がついて、一人でこう、戦いを始めるんですよ。戦いというかこう、何がどうなっているのかっていうのを調べ始めるんですよね。
タイムリープものにこの手があったかという、うん、まあ、また一つ進
展です。作品としてはシュタインズゲートとか、うん、あの辺が好きな鉄として好きな方は、うん、ね、多分ガッとハマるんじゃないですかね。
明日美先生はどうでしょうか。
これまた面白いなと思ったのは、うん、あのままその1988年の世界で、うん、なんとかその事件を防いで帰ってくるでお話が終わると思ったら、うん、一旦また現代に戻ってきた
んですよ、うんうん、そう、うん、あれあるんだっていうね、うん、
でまたちょっとしたらまた戻って、
うん、
でだからその
漫才コントみたいな
小学校の現代を行き来して、うん、真犯人を追求していくっていう、うん、あ、面白いなと思って、
結構重いテーマが横たわっていて、まあ小学校時代に戻って、もうなんか自分の記憶の中から消し去っていた辛い記憶だったんだけども、一緒になんかこう同じ誘拐犯とかね、犯人に見つかっ、殺されてしまった同級生の女の子、その子が常にこう一人で公園で佇んでいたのを思い出して、でその子が実は親にもうすごい激しい DV を受けていたっていうのに気づいて、なんとかそれを止めようとしたりだとか、まあその一緒にね誕生日パーティーを開いて彼女がね、その来てくれるまで待ってたりとか、ちょっとその女の子との恋模様というか、
もうありますよね。
でもあれ頭が大人のまんまで体が子供に戻ってるっていう、だから僕らのドリームじゃないですか、
ドリーム、
もう一回やり直せるじゃないですか。そこで小学生の女の子にちょっと恋心って、これ冷静に考えたら乗り込んじゃねえかとか思うんだけど、まあなんかそういうね、
面白いですよね、
灰原愛に恋をしたみたいな感じあります
ね。ありますよね。
うん、そこはなんか良かったですよね。
周りがもう 特にそうやって見ちゃうから、あいつとあいつってなるんだけど、うん、29歳の彼はだからもっと必死なわけで、そういうことじゃないっていうところのサスペンス感がね、これ素晴らしいと思いましたね。
いや俺さ、だからあの主人公と同じ能力を持っている子があの女の子なんじゃないかなと思ってたんだけど、うん、どうなんだろうね、うん、もう楽しみだよね、
すごく面白い、
が楽しみ、
うん、そうですね、僕だけがいない街、はい、3位ということでね、52ポイント
と52か、いやでも納得だな、この点数52ポイント、面白いもんね、
面白いですね、
またいい感じにその1988年の世界の色がセピア感がすご
いです。え、足取り何年生まれ？
僕86年です
86年か、86年か、
まあ、86年だよ、
でももう29とかでしょ、でも30、この30いい年だよね、そうだよね、本当の年ですわ。
あのタイムリープして過去に戻ったあの世界が、あのいかにもいかにも過去だなってい
う。うん、そうだね、そうだね、うん、確かに確かに、うん、あの携帯とかない時代ね、あのまたお母さんがいいんだよね、
あのお母さんもだから最初見てる時に、最初刑事さんかなんかかなって
思った、
すごい男前な、
そのお母さんがそのかつて の誘拐殺人事件の犯人の正体にちょっと気づいちゃったのために、
うん、多分そうなんだ
よね、犯人に殺されちゃうって思
ったんです、うんうん、頭のいい、しかも気遣いができるお母さん
なんだよね、息子から見るともう妖怪ねっていうぐらいの、うん、もう俺の気持ちをあまり察するなぐらいのところで最初笑わせといて、それがちょっとまずい方向に動いていくっていうところがね、いやこれすごくよくできてると思って、
いろんなことに気づいてるんだけど、セリフには言わないっていうお母さんのあり方とか、あのすごくこう脚本もいいですよね、面白い、僕だけがいない街、52ポイントございました。そして実は1位同率ですね。
あ、同率なんだ、あーあどれど1個あれだと思うんだよな、でも
今3位が52ポイントだったじゃないですか、1位がね54ポイントで並びました。
おお、すごいですね、
同率1位、昭和元禄落語真珠、これはまあ
これはもうもう分かる分かる、
この3人ちょっとバカですね。第1位54ポイントだが、しかし入っちゃった入っちゃった、だがしかし面白い。
お、これ面白い。これすごく面白いよ。
説明してください、国さん。
あの、だがしかしですかね、だがしかしはですね、その、地方の、まあ、非常にそんなに人がいないところの地方都市、都市でもないな、うん、そこで駄菓子を経営している、
駄菓子屋さんね。
駄菓子屋さんの、高校生の男の子。
息子のね。
うん、あの話なんです。そこに、ものすごく綺麗な女の子がやってくるわけですよ。そうするともう誰もが知ってる超一流メーカーのそのお菓子の作ってるメーカーのご令嬢っていうことがわかるわけですよ。で、なんで来たのかっていうと、あなたのお父さんをうちの会社に引き抜きたいっていうので、私のお父様からそれをその任務を覆い使ってきたのって、できたわけですよ。そうすると息子さんはその主人公のココノツくんっていうのは、私は継がないと。漫画家になるのが夢なんて、漫画描いてる男だったんですよ。で、そこで、その、やってきた女の子は、ね、ホタルさんっていうんですけど、なんとか駄菓子を好きになってもらって、駄菓子屋を継いでもらえれば、そのお父さんは、じゃあ安心してうちの会社に来てくれるからっていうことで、毎日のようにこう、
遊び
に来て、駄菓子の話しましょう。そして、その、ここの、この子も、なんだかんだ言っても、駄菓子のうんちくも詳しいし、なかなか駄菓子試合が素晴らしいんですよ、うん、っていうところで、駄菓子が大好きでしょうがないそのヒロインの蛍さんっていうのも、もうこんな話ができるなんてっていうんで、毎日駄菓子でくだらないことをやってるっていうのをひたすら繰り返すって話ですね、うん、それがもうね、この蛍さんってのがまあ面白い、
まあだからあの着せずして、あの残念な美人につきまとわれるっていう、ね、俺らの大好きなパターン、
ね、大好きなパターンです
しかもまた出てくる駄菓子が実在のものだから、
そうなんだよ、ね、
知らなかったとこ、うん、へえそうなんだって言えたり、うん、 してて、
だ駄菓子業界上げて、
上げて
るね、応援してる作品なんでしょうね。
このパッケージもやるみたいです。
うん、
あの僕あのなんかね、あの商品名ちょっと忘れてたんですけど、うん、あのガムが3つ入ってて、
あ
酸っぱいブドウにご用心、
酸っぱいでよってお菓子あって、それが出てきて、でホタルが私はこれ裏技知ってるのよって言って、パッケージに書かれているあのガムのキャラクター3体のうちサングラスをかけてるのが1個あるの、その位置にあるガムが外れたのよって言って、僕最初は平層なんだったら、根拠のない手間です。
なんで駄菓子あるあるなんだよね。
確かに子供の頃こういうの
あったあった、
絶対子供の間で流行りますけど、で最近パッケージが変わって、うん、ガムのキャラクターどれもサングラスかけてないって知って、うん、私はどれな 何を見てこのガムを選ばなきゃいけないんだって、すごい汗かき出すっていうのは、うん、まあ、その反応も子供の頃すごい可愛い
ですよね。そうなんです、まあ、とにかくあの蛍さんが可愛いっていう、もうこのパワーですよね。
可愛さがだからなんつうの、いわゆる萌え萌えっていうよりは多分顔芸の人なんですよ、この人。そのリアクションがでかいし、正しくなんか間違っててこう偏愛がちょっと強すぎちゃってるんだけど、それがもう見ててもう目が離せないぐらい可愛く見えちゃうって感じです。
ビジュアルから性格まで全てど真ん中です。
わかる。いやでも。あ、ホタルさんみんな好きなんじゃないの？俺も大好きだよ。
そうですね。ニャルコ系ですよ、ね。
やべえ、嫁増えるかもと思ったもん俺。
でもさやちゃんの人気もそうそうそう。
ああ、
さやちゃんね。
さやちゃんね。
さ
やちゃん、
はい、喫茶店の。
喫茶店のね。
うん、幼なじみ、ここの、ここの作るの幼馴染ね。
うん。いやだからなんかこう昭和元禄落語真珠、うん、そしてだがしかし、うん、僕だけがいない街、キーワードは昭和ですね。
ああ、そうだ。うん、確かに。
やっぱ駄菓子文化っていうのはね、僕らも実際触れてきた駄菓子あるあるありますからね。
確かに、
ね。
さっき言ったさやちゃんってのはめんこが得意で。
め
ん
こね。
で、あの、ホタルちゃんからさやしって尊敬されてる。そういうのもあったりと
か。オタクですよね。
オタクなん
で。同性のこと死で読んでる女の子って。痛 いよ。さやし。
この死は、
師匠の死だ
と。師匠の死だ、
なるほどね。
面白いよね。
さあ、そして、だがしかしのことばっかり喋っちゃいましたけども、ね、
はい、
あの、昭和元禄落語真珠。
サンキュー、達夫さん、編集長。
まあ、これはもう、あの、うん、本当に、あの、前回、前々回、特集で、はい、あの、別文字でも配信いたしましたので、はい、まあ、あの、詳しくは避けますが、まあ、久本春子先生原作の漫画のアニメ化、
うん、
で、実際に、あの、東京に寄席が一軒だけになってしまった世界で、はい、うん、まあ、あのカリスマがもしいなかったら5回こうなってたんじゃないかという、はいはい、ほぼ現代
そうですね。
で、8代目の八雲師匠という人が、うん、まあ、弟子も取らない名人だったんですけど、うん、ある日刑務所から出所してきた、うん、まあ、教授を、はい、まあ、与太郎と名付けて弟子に取るというところから始まるストーリー、うん、でしかしそんな八雲師匠にも、娘がいるんですけど、実はこれが養女で、
はい、
昔ライバルだった男の娘というね、うん、
ね、
まあ、じゃ あその幼女と、うん、そして与太郎、この血のつながってない3人で、まあ、奇妙な同居生活が始まるわけなんですが、うん、昔何があったのかっていうところを喋ってたのが第2話以降、
まあ、そんな感じですね、
いう感じでね、まあ、だからこれも本当シリアスなドラマ、
そうですね、
まあ、いわゆる萌え路線ではないんですけれども、
う
ん、ね、
だからちょっと落語ってはちょっとなっていう人で、うん、こうあえて他の作品の物差しで見るんだ、僕の感覚ではですよ、うん、これ多分のだめカンタービレとか好きだった人は好きなような気がします、うん、構造として、
うんうんうん、
だから実際の人物っていうのがある程度モデルにいるんだろうなっていう感じで、ここでこういう曲を使うんだっていうのが、
はいはいはい、
ある程度知ってる人になると、いやーこれよく知ってる人が書いてるっていう、こうグッとくる部分と、そのキャラクター造形も、うん、あ、これ多分あの実際にあの人っていうのはある程度こう踏んでんじゃないのっていう、知ってる人はこうニマニマニマニマして見られるっていうのと、ハラハラハラ、その中でキャラクターたちがどうなるのかっていうファンタジーの中でっていう見方としても面白いっていう意味では、ちょっと似てるかもしれませんっていう僕は思いましたけどね。だから落語はちょっとなっていう人はあんまり構えずに見ていただけると、人間ドラマとして非常に面白いので見ていただきたいですよね。
まあ、かねてから言ってる落語とアニメは相性がいいはずだというね、うん、もう僕落語とアニメを見続けていて、同じ話をできる人がいなかったんで、日本放送の吉田さんぐらいだったんで、
うん、
まあ、なんかそういう意味で言うと、あの人生で最初で最後のチャンスだなという、
ね、
落語オタク的に、
はい、
あの、はい、 即号泣っていうところが一箇所あって、
どこでしょう。
まあ、このね、落語真珠オープニングはもう林原さん、椎名林檎の作った曲歌ってかっこいいですし、はい、うん、まあ、エンディングはエンディングで、インストっていうね、だから割とこう従来のアニメの CD の売り方とまた違う感じで、その作品のテイストをちょっと重視した感じですけど、そこで完全に気抜いていて、次回予告ですよ。
はい、
次回予告出囃子がかかってるんです。まあ、あれ三味線の、ね、うん、知らない人にとっては単なる三味線の曲なんです
けど、うん、聞こえますね、
はい、あれはあの落語ファンなら聞いた瞬間
わかる、なんかあるんですか、
泣くしかない出囃子なんですよ。あれはあの2001年に亡くなった古今亭志ん朝師匠の出囃子、追い松っていう出囃子なんです。この出囃子は今継承してる人が誰もいない。
あ、そうなん
だ。なのであの出囃子を聞いた瞬間に、あ、志ん朝って思うんです。で、なぜ、なぜ志ん朝なのかって思った時にハッとするんです。うん、この主人公の、まあ、与太郎ね、うん、まあ、与太郎が、まあ、本名、教授っていうんですよ、
うんうん。
強いに継ぐって書いて、はいはい、なんでこんな名前なのかと思うでしょ。古今亭志ん朝の本名が見延教授っていうの
なんです。はぁ、
見延教授の名前から教授っていう名前をつけてるので、
なるほど。
あ、そうか。志ん朝の出囃子教授だよって。
あ、なるほど。おお。
しかもあの継ぐっていうのは次男だから継ぐなんです。
なるほど。
教授の字っていうのはね。うんうんうん、で、あの長男がね、まだ金言亭芭蕉っていうお兄さんの名人だ。54歳で亡くなってしまった。
そうなんだ。
そうなんですよ。なのでそのあ次男、あの教授っていう名前を見るだけでも芭蕉と志ん朝を思い出すっていうね。うん、だからもう完全に1話の時気抜いてて、
うん、
次回予告で追い松かかった時に、うん、えぇ、号泣。落語ファンだったら誰しもが
号泣だと。なるほど。
この出囃子をテレビで聞くことができた。
もう細部、そうだよね、それ使われてないんだもんね。
そうですよ。そうです。
はぁ、
いや、もうそういう意味ではもう本当にもうあの
隙がないアニメですね。
隙がない、次回予告まで隙がない。
すごい、ヤグモさんの落語のような
。あ、これもう分かってる人がいるのに、分かってるわーって、そういう感じでございました。あしろみ先生はこれどうご覧になってますでしょう
か。やっぱりその多分です、残念ながらほとんどの人が多分落語っていうものに触れたことがない、
うん、もちろんそうでしょう。もちろん
そうだよね。
やっぱそのどうしても落語に入り込めないっていう人は、うん、やっぱりこの与太郎、この、うん、今
主人公
の、
ね、
過去の話です、ね、うん、与太郎とこの
初太郎
の二人のこの関係
性、聞く人、聞く人と、
うん、そうです、うん、の二人の関係性から見てもすぐ入り込めると思
う、うん、
そう、二人ともほぼ同時期に弟子になるわけです、
うんうんうん、戦前ね、
そうだね、
戦中、戦前戦中と、で戦争があって慰問で、まあ、あの初田松本山寺宏一さん演じる初田が、
うん、まあ、満州の方に行っちゃったね。
満州行って、で一人残された菊彦がまたあのもうほっそり黒髪なんですよ。
切れ流れな、
ね、
真面目この静かな、
そうなんだ。また下座さんとちょっと恋があったりとか、
ね、
そういうのもあった
し、全く正反対な、まあ、見た目も性格も正反対な2人のこの関係性だったりとか、
う
ん
う
ん、
そうだね。
そこに現れた、またそのね、慰問帰りのね、うん、その師匠と初たる、そこにまた師匠の愛人というね、
美しい女が来るんだ。
その声をやってるのが林原さん。たまんないっすー。
すごいよ。
いいですね。
すごいよね。
僕やっぱその、ちょっと自分お笑いやってる身だからかわかんないですけど、その、菊彦と、
もう初
たるの、その、初講座の、
緊張感。
緊張感。
はい。
やっぱその、結構、菊彦はもう真面目にずっと落語に取り組んでて、うん、で、初田は割とその、まあ、性格も適当だったりするので、うん、そんな稽古もしなくていいやみたいな感じなんだけども、いざ講座に上がると、もう真逆の反応なんですよ、
うん、
客席が。
うん。
菊彦の落語はもう、ただ覚えたセリフを言って言うのしか見えなくて、客席からも全く反応ないし、うん、初田が演じると、ちょっと、やっぱなんか、客席が笑えると思うみたいな、
うん。
あ、これってやっぱ、ちょっとお笑いってこういうなんか天の弱なところあるよなって、
うん、
あって、
そのね、またあの関係もね、ちょっと落語あるあるになるんですけども、
多分そうですよ、
まあ、落語でね、やっぱね、二大巨匠っていうのがいるわけ。
お、
まあ、あの昭和の名人と言われた、うん、あのでね、徹底的にこうもうね、真逆の落語感に支えられてる二人で、やっぱその今言った古今亭志ん朝のお父さん、はい、古今亭志ん翔っていう人、
うん、
八代目の桂文楽っていう人がいます、
うん、名前は聞いたことあります。
でこの新章っていうのはやっぱアドリブ型だから、ね、つまりスケロク型なんですね。初田型 で、文楽っていうのは、うん、1回21分37秒でフィックスした話はもう何度やっても21分37秒
精密機械だね、
コンピューター
マシーン、
マシーンだ
ね、マシーン。
しかも普通の落語だったら200、300落語持ってるネタ、うん、新章だったらそんぐらい持ってる。文楽27、超少ないわけ
ないですよ、ね、
だけど、うん、その文楽が持ってる27席っていうのは当時同業者が誰も遠慮してやらなかったっていうぐらい、うん、全てが18番、
ああもう完璧なの、他の人が手出せない、
決定版なんです、うん、
勝てないと、
勝てない、
うん、少ない分研ぎ澄まされてる、
そうだから全て18番って言われます、うん、その文楽はもう晩年ですよ、うん、落語の登場人物の名前が出てこなかった、大仏持ちっていう話で神谷幸右衛門っていう名前が出てこなくて、あれだけやったネタがもう毎回やって絶対忘れなかったネタが飛んで、2分ぐらい絶句したんです。で勉強し直してまいりますって言って講座を降りたんです。それが最後の
最後だ。
おいしん坊に乗ってますけど、ほんとですけど、うん、後弟子の証言でその勉強し直してまいりますもその師匠毎日稽古してたと、ネタが飛んだ時用のセリフも稽古してたも弟子が目撃してる、
すごいね、
アドリブ一切認めないっていう人がいたわけ、
うん、面白い。それがこう同時代にこうアドリブ型と緻密型っていう
のは、もうだからね、肉体の限界にどこまで、だからもうね、体作りから始まってるわけ、文楽の場合はもう。
あ、なるほど。
大ルーティーンの中で毎朝必ず何時にどこのとこへ行って、うん、っていうところから始まってるから、アドリブ、そもそんな70点の日と90点の日があるのは良くないっていう、
うん、
で新師匠はやっぱり70点の日と90点の日がある、
それもライブじゃん、
でもその分120点もあるし、
ね、あ、そういうことなんだよね。
で名前なんか忘れた、名前なんかどうでもいいんでありまして、うん、続けちゃうっていう、うん、そのね2つの考え方っていうのが割と菊彦と初田、
うん、
そうですね、影響
されて、 ね、
でもなんかこう菊彦の後の八雲師匠は、まあ、徐々にその初田の落語に憧れつつ、うん、ちょっとに柔らかくなっていくっていうところがまた面白いところ、
面白いですよね。だ1話かなんか見た時もだから八雲師匠の弟子についた彼がさ、はい、この大舞台に上げられて、その八雲師匠の過去のライバルだったの丸パクリというか、そのコピーしてやっちゃったっていうのを見て、こんな気に入るわけがねえって、うん、で舞台の袖で寝てたっていうところも大きかったというよりは、むしろね、そのライバルのコピーしてたっていうのがいい気分になるわけがね、波紋だっていうところがもうなんかさ、そのオリジナルとコピーのっていうのも、もう芸術的なものって必ず出てくるじゃない。
あとね、師匠の講座の間に袖で寝てしまうっていう落語家あるある
あるある。やっぱあるあるある。
あの翌日結構いろんな落語家さんに会ったんだけど、胃が痛くなった
ら、ね、あれやっぱあるあるなんだ、あれも。うん。
でもどうなんだろう、落語シーン結構長いけど、
うん、
これかなり革命的だと思う、
うん。びっくりしましたね。
でもまあほとんど意味わかんないですよ。
う
ん、どうなんでしょうか。
いや、すごかったです。でも、うん、やっぱその、1話でも、割とその与太郎の落語シーンすごい長か
った、
うん、アングルをもういろいろ
伺ってね、足元の抜きとかね、
うん、ずっと正座してるから今日のうちに割と汗をしみてたりとかして、うん、もうそういうの見てるだけでもうなんか、
そうか、だからあれは話が分からなくてもよくてやってる感
が、僕だから僕が見えたのはその落語を聞いてるっていうよりやっぱ落語をやってるっていう映像をやっぱ見てるって感じにはなった、う
ん、で同時進行でお客さん
の、うん、っていうふうには考えたんで、落語でイコール落語かっていうと僕にはあまり見えなかったんです
、うん、そうだね、
うん、っていうふうに思う。
あれはだからスポーツでいう競技シーンなんです、試合シーンだから、
うんうんうん、そうなんですよ、
別に試合の気象点検が分かんなくても頑張ってる姿を見て幸せみたいなことを、
う
ん
う
ん、
っていう感じはしましたね。やっぱどうしても劇場で見るとね、出てきてそのお話をしている人にもう1対1になりますから、見てるときはもうそれだけに没頭できるんですけど、映像がやっぱ切り替わったりするとやっぱいい意味でも悪い意味でも客観っていうところが部分が出てくるんで、そのお話にズボッと長くやってくれたから入れるかっていうと、僕はそういう感じにはならなかったんで、まあ当然作り手さんはそれもう分かってやってるんでしょうけど、むしろその長くやることで落語をやっている人たちっていうのを見せようとしているのではないかっていうふうに見えましたけどね。
あ、しょうぶ先生いいですか。
どうぞ。まあね、もう、はい、 なんていうの、見てくださいとしか言えない、はい、素晴らしいですから。
というわけで2016年1月アニメ新番組全部見てみた件、3社の期待値ランキング上位からいきましょう。1位同率54ポイント昭和元禄落語心中とだがしかし、3位52ポイント僕だけがいない街、4位42ポイントこの素晴らしい世界に祝福を、5位37ポイント春近、6位30ポイント無再現のファントムワールド、7位28ポイント大家さんは思春期、8位24ポイント虹色デイズ、9位23ポイント教えてギャル子ちゃん、10位同率22ポイント広角のパンドラとハイト幻想のグリムガルでございます。
なるほど。
以下寿司ポリス、アジン、石膏ボーイズ、プリンスオブストライド、オルタナティブ、赤髪の白雪姫、シュバルツァイス、マーケン、ナースウィッチ、小麦ちゃん、ある魔法少女なんてもういいですから、おじさんとマシュマロ。
なるほど。
以上が上位20位でございました。本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
熱量と文字数。
はい、というわけで、はい、本編の上位20位の発表は終わりましたが、はい、まあ、この後時間がある人だけ B サイドの、
うん、
B サイドね、あの自我が強くなってきて、ちょっとね長いんですよ尺が。尺長いんだ。うん、
戻ってはいるんですかね。
喋、うん、りたいが勝っちゃってるんです
けど、ね、B サイド的にはどれが来るんだろう、
まあ、そこはだから分かんないです、ね、意外と僕らと似たような順位になってるかもしれませんので、ま
あ、でも大家さんは思春期入るでしょ。
入るよね。
まあ入るよね。
どっちなんだろうな、その肌色成分ではないですからね。
肌色成分ではない、うん、意外とあの人たちはみんなが好きそうな作品入れといて、うん、でもそれより上にいいのがあるって言って、うん、もやにも押してくるから、ね、
それもあるよ。
肌色成分でだったら、ね、魔法少女なんてもういいですから。
いいですか。
ああ、
俺でもバハムートとか B サイドの人たちはね、
あ、いや、やっぱりバハムートは入れてくると思う。
入れてくる、
ね、バハムートは
入れてくる。これ嫌いだけ
ど B サイド予想いらなくね。
いらないな。
まあ皆さん、まあ見ていただければと思いますけれども、まあ仙台の作品で何か、そんなわけでね。まあどうでしょうか、語り漏らした作品ありましたら。そう、
僕ね、デュラララが面白いんですよ、
ね。あ、デュラララね。
だこれを新番組と言えるのかっていう話になりますけど、うん、まあ起承転結のケツですから。まあ、見ていくとやっぱり嫌が王にもこう期待値が高まっていくっていう意味では、うん、こう見てるうちにやっぱりこれ面白いなってありましたね。うん、そのなんかもう一個群像ドラマみたいになってるんで、うっかりするとなんか何をどこにやってるのかわからなくなるっていう感じなんですけど、ジュラララのケツはこう見ていくと、この話なんか大きいものが動いてきたり、みんながどこへどう向かっていくのかみたいなところでワクワクして見てますね。
そうですね。
オープニングがまたなんかかっこいいんですよ、冒頭。
そうだからずっと見続けている人であれば、うん、もう超楽しめる。
超楽しめると思いますね、これね。
あ、足止くんはなんか語りもらし、
割とそのファンタジーものが苦手だなって思ってる人にこそちょっと見てもらいたいものは、うん、僕20位にしたんですけど、
うん、
ファンタシースターオンライン。
はいはいはいはいはいはい。
これやっぱファン、なんかそのゲーム内の、あ、そう、同盟のゲームがあるんですけど、もともと、あ、なるほど、ゲームの中 の、 そのファンタジー世界の中で繰り広げられるお話なのかなって思って見始めたら、実はそのこのアニメの中にもファンタシースターオンラインというゲームがあって、うん、そのゲームに何か問題がないかっていうのを調べる人たちっていう、うん、あ、なんだこの設定変わってるなって思ったんで、うん、これぜひともファンタジーものが苦手だなって思ってる人は、うん、この設定だけでも結構面白いので
、そうですね。まあ、あと僕はね、テレビアニメという形で放送されていないんですけど、はい、ちょっと暦物語について喋りたいんですけど、
物語シリーズ、
これは物語シリーズのやっぱ最終章に行く前に、今までの、うん、その物語シリーズに出てきたヒロインたちと、はい、1話完結で、まあ、だからあれ何分ぐらいだ、12、3分かな、
お、
荒木くんとヒロインが、うん、まあ、なんていうんですかね、おまけ的に喋ってるというか、うん、なんだろう、うん、ああこういうことあったなって思い出せるよっていうか、うん、で今再放送してんだよね、終わり物語か、化け物やってんだ、
化け物は今やってますね。
だから本編オンエア後にアプリで見る動画
なん
です
。ああ、なるほど。
そうすると本編出てるヒロインと荒木くんが会話して、ああ、あったあった、そうだった、そうだったんだみたいなのがわかるっていうのが小読み物語、ちょっと面白い試みだなと思って。
今後そういうの多分出てきますね。うん、今も1話の新版かどうか分かりませんけど、12月の予告みたいな形で新しいまたガンダム始まりますって言って、うん、あの松尾さんがやるサンダーボルトかな、うんうんうん、あれとかテレビではなくてもう完全配信アニメっていう形なので、うんうん、あ、もうこういう風になっていくんだっていう風に思いましたけど、
ね、囲い込みだよね、
うん、
アプリで見られるっていう、うん、動画ですね。まあだから小読み物語なんかだから物語シリーズ自体がヒロイン結構やっぱ有名なというかいい声優さん使ってるじゃないですか。まあ、
そうですよ。で、キャラ人気もやっぱ高いと思いますよ。見るとやっぱりみんないいなと思います
ね。だからもうみんないい。
みんないい。
みんないい。そうそうそう。
やっぱハーレムじゃハーレム、こう妄想したいくなる。
何やハーレムじゃねえか
よ。そうですよ。女子たちばっかりですよ。
だからね、一対一の芝居を見てるヒリヒリ感があるわけ。
うん、ああ、なるほど。
あれはなんかちょっと暦物語はよかったらみんな見てもらいたいな。
見たいな。
劇場版の傷物語もまさに
そんな感じです。傷物、ああ、そうだね。
もう神谷博士、坂本真綾の。
やり合い。
のやり合いを。
うん。なんかそういうノーガード打ち合いみたいな、うん、なんか、見ててドキドキしてできるやつってのはいいですね。
いいですね。
まあそんな感じなんで、はい、まあB サイドが、どういう結果かわかりませんけれども。
それもそれで楽しみです、ね。
それもそれで、参考にしていただければと思いますんでね。はい、告知何かございますか？
僕、これは、はい、あ、いや、大丈夫です。
はい、めですよ。
僕は、はい、関口ジョニーズという後輩と、2ヶ月に1回オタクトークライブやってるので、うん、ぜひとも来てください。
はい。まだ、足止慎吾のツイッターフォローなどしていただければということですね。はい、私もよろしくお願いいたします。俺たちの PL 論も、はい、まあ、よかったら手に取っていただければ、
うん、ぜひ
読んでございますんでね、うん、いずれは、熱量と文字数のポッドキャストでも配信します。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アニメ新番組全部見てみた件サイド B。 どうも、優しい雨の松崎です。
藤井21です。
カーゼスピーのカーズです。
というわけで、はい、このサイド B も3回目になりました。
もう恒例になって
ちなみに B は武士の略です。
そうですね。
萌え豚たちが吠えるだけの回なんですけども。
A クラス、B クラスとかじゃなくて、
ね、
武器部の、武器武器言ってる人たちがどれだけアニメを楽しんでるかという。
サイド武器ですね。
はい。なんでもう、ただ、ね、本編の方たちは割とね、なんか、割と苦痛だみたいなこと言ってますけど、
いや、
結構我々はね、ブヒブヒ言いながら見てるので、
うん、割と、
まあ我々幸せなのかなって思ったりする、うん。
その辺の割とメーターの振り切れっぷりも含めてちょっと許していただきたいな。
そうですね。
いろいろそうです
ね。いろいろですね。まず言い訳から入る。
そう、本編であんな上位入ってなったのに、なんでサイド B でランク外なんだっていう苦情は受け付けませんので、ね。
受け付けないんだと。
はい。なんで、これ聞いてる、ブヒブヒ言ってる方たちも、まあ、僕らに共感してもらえればな、と思いますので、ね、
はい、
じゃあ、ちなみに、じゃあ、カーズさんは、なんか最近近況など、
そうですね、はい、まず、直近の近況といたしましてはですね、
はい、
まあ、よく言葉として、ペットロスって言葉がありますよね。ちょっと、飼ってたペットを失ってしまって、こう、ショックで立ち直れない。
はいはいはい。
実は最近それでちょっと落ち込んでまして。
あれ、何か飼ってましたっ
け？何ロスです？
踏みたんロスです。これはですね、鉄拳ノルフェンズってアニメでですね、
はい、
まあ、ちょっとネタバレになってしまうんですが、ちょっと踏みたん。
まあまあ、もう放送されてます。
大丈夫ですよね、これね。
大丈夫ですね。
ちょっと、踏みたんさんがお亡くなりになられてですね。
そうです
ね。あれはちょっと衝撃で、っていうか僕ね、その前の週で、はい、その、次回予告のタイトルに、はい、フミタの本名がっていうか名前が出た時に、はいはい、嫌な予感したんですよ。これはもう、もしかしたらみたいな、一週間ドキドキだったんですけども、やっぱりかと。ちょっと立ち直れなかったですね。
僕もフミタの同人誌振り込みで結構買いました
ね。マジで。ってか出てるんだ、もうすでに。
出てます、出てました。
あ、やっぱ人気あるんだ、フミタ。
いや、でも僕も好きだったんですけど、ああいうキャラクター。
ああ、実はこう抱えてるというか、実は裏のね、面があって、はいはいはい、お姫様のお使いだったんだけども、うん、ね、最終的にはこう自分の心に正直になってね、かばうというですね、ちょっと号泣しまして。
いや、それでもうロス中なんです
か？ロス中ですね、割と。ロス中なんですけども、はい、割と他の新番組 アニメ見たらまたなんかニコニコし始め浮気症なところが
今カーズさんニコニコって言葉濁しましたけどブヒブヒ
って言ってた。あ、そうだね。顔的にはと豚面で言ってます。そんな僕の近況です。
はい、藤井くんは。
僕はそうですね、ちょうどこの収録の3日前に、ミューズファイナルライブ、
はい、
抽選結果が E プラスの方から来ました。
東京ドームで、
はい、東京ドーム2日ですね。
3月31日と4月1日。
そうですね。
結構キャパ大きいってことですよね。
かなり
大きい。キャパ大きいし、だって平日
そうなんです、平日。で、1日が金曜なのかな、確か、うん。
はいはい。
なんですけども、見事に漏れまして、
あ
チケットのご用意ができませんでしたと。
E プラスさんから。
僕のタイムライン上で、ミューズのファンが多いんですけども、一、はい、人も勝ってるっていう。
いや、そうなんです。
見てないのです
。周りでまだ一人も見てないんですよね。
なんかね、あれ、東京ドームシティホールの方なんじゃないですか、ね、JCB ホール。旧 JCB ホールの。
どうなってる
の？キャパの倍率全然違うみたいな。
そう、だから僕のタイムラインにもいないんです、当たってる人が。
そうなんですよね。
この3人のお宅のタイムラインにすら。
いや、おかしい。で検索すれば出てくるんですよ。
そうなんです。全く知らないという関係ない方
には。もしくは僕らに刺されると思って言わないだけみたいな。嫉妬でね。
みんな落ちてるって言ってるから、受かったって言うと。
言いづれえわみたいな、この空気みたいなのがある
んですよ。そうなんですよ、
ね。僕もブルーレイの劇場版買った時に、はい、優先権、
優
先
申
し込みあったとしても、まあ、普通に落ちましたって。
あ、優先も落ちた。
いや、優先すら合格の話を聞いてないぐらいなんで。
そうなんですよね。
いや、どんだけの人気なのかと。
もう倍率がもうとんでもないことに。うん、もうファイナルですからね、うん。本当に全国から。
いや、そうなんですよ。
平日とはいえ。
うん、会社もしかしたら、
優先使って。
もしかしたら昇進を諦めてくるやつもいるかもしれない。
繁忙期ですよ。
そう、確かに。
まあ、大学でこっち来る人とかが多分そのついでに来るとかもあるかもしれないですけど。
本当に恨み節しか出てこない。落ちましたか。
うん、僕もですね、ちょうどまあ、
近況は、はい、
今日の、収録のこの日、もう収録日バレますけど、
はい、
今日アイドルマスターミリオンライブのサードライブツアー、ビリーブマイドリームっていうライブの仙台公演があるんですよ。
おー、仙台。
はい。それが、この収録とこの後にある仕事のおかげで、泣く泣くライブビューイングも諦めてます。
あー、そうか。
そうですよ。うん、仙台だったら、
仙台に行けずとも、
東京とかでは結構ライブビューイング、はい、映画館でライブ中継をやってくれるところあるんですけど、さすがに、その仕事が結構どんかぶりの時間でして、
うん、なるほど、
仙台だったら割と日帰りとかで行けるじゃないですか。
うん、まあ新幹線
頑張れます
かね。とか、だから、最後現地でも行けるかなと思ったんですけど、さすがに、4時開演で、仕事が5時からだと、
いやもう物理的に不可能です
ね。物販だけ買って終わりみたいになります。
なんで、さすがにちょっと諦めましたけども、それで、その人たちには、僕からは、この、東京から魂を。
ソウル、俺のソウル届くと。
はい。はい、
念送る感じですね、
はい。現地勢、ライブビューイング勢と魂勢っていうのがあります
。魂が初めて
来る。全然ライブビューイングでも何でも関係ないところから魂だけ送るっていうのを魂勢っていうのが
あ、なるほど、ね。
そういう勢が
心では
いるんですね。
はい。これアイドルマスターのプロデューサー役やった赤羽健二さんが僕も魂勢で頑張りますって。
ああ、もう。
言ってたからもうオフィシャルです。
なるほど。使っても OK な言葉なんです
か、はい、になりました、僕の中では。
アイマスも結構、人数が増えた分、ライブも増えてますからね。
そうなんですよ。
ね、はい、昔のアーケードゲームの頃だけの12人でしたっけ、
はいはい、
あのぐらいの数からするとね、相当こう、
タイトル
も増えて。
シンデレラも増えました。
そうです、シンデレラも増えて、
はい、この間、はい、アイドルマスター、サイド M っていう男性アイドルが、
そっちまで
のライブも、去年、ファーストライブを行いまして、はい、それもチケット取れませんでしたね。
やっぱそこは関係ないです、男女問わずという
か。もう男女問わず、もう全部。
アイドルマスターであれば。
僕、アイドルマスターだったら何でもいいんです。アイマス、アイマスやりちんです。
DD、せめて DD って言葉が、まあ、難しい。
今もしかしたらピーって入ってるかもしれないですけど、まあ今、そういう感じで。
はい、これがサイド B だと。
サイド B の本音です、
ね。男にも部品います、ね。はい。なんで、この、新番組全部見てみたけど、サイド B なんですけれども、
はい。
まあ、本編では、俺の各々の3人がベスト20を決めて、はい、1位が20ポイント、2位が19ポイントっていう感じでつけて、ポイントをつけていって、で、それの集計を、やってるんですけども、はい、サイド B はですね、ベスト10を、 おのおの決めまして、1位が10ポイント、2位が9ポイントっていう風にの集計していって、で、最後に、そう、サイド B のベスト10を決めて発表していきます。はいはい、それでは、早速参りましょう。
はい、
10位から、はい、カウントダウンしていきます。10位から、じゃあ、ベスト3手前の第4位まで発表していきます。はい、第10位、9ポイント。
はい、
石膏ボーイズ。
いきなり結構、サイド武士かこれみたいな。まあまあまあ、ちょっと取ってきますか、
ちょっと続きましょう。続きましょう。
取ってきますか。
はい。第8位。
はい。
10ポイント。
はい。
第8位、10ポイント、第8位タイが2つあります。
2つだけあります。
はい。はい、教えてギャル子ちゃん。
お
ー。と、おじさんとマシュマロ。
お
ー。さあ、本編ではどうなってるか分かりませんが。
ね、波乱の幕開けです
ね。第7位、11ポイント。無再現のファントムワールド。
お
ぉ、第5位、5位タイが2つあります。
はい、
12ポイント。この素晴らしい世界に祝福を。
うん、ほう
ほう、同じく第5位、12ポイント。広角のパンドラ。
あ、ほうほうほう。
で、第4位、14ポイント、最弱無敗のバハムート、
うん、
おー、という以上が、ベスト第10位から4位までの。
これはちょっと意外というかいろんな意味でちょっと突っ込みどころ少ないですかこれ、
はい、じゃあちょっとおさらいしていきますね、
はいはい、
第4位が、最弱無敗のバハムート、
うん、
第5位タイが、この素晴らしい世界に祝福をと広角のパンドラ、うん、第7位が無再現のファントムワールド、はい、第8位タイが2つ教えてギャル子ちゃんとおじさんとマシュマロ、
うん、
第10位が石膏ボーイズ、
はい、
でございます。
まず10位の石膏ボーイズ誰が入れてますかこれ。
え、これ松崎です
ぶっ込んだんす
か。僕
わがままポイントね。
僕石膏ボーイズ超面白くて。
面白いです。
わかります、
あれは。
石膏たちがアイドルになるっていう、
はいはい、新しい。
むちゃくちゃなんですよ、設定。ただその、ウルトラスーパーアニメタイムっていうね、
はい、
そう、10分アニメを3本やるっていう30分枠のアニメの中の、まあ、10分枠なんで、は
い、
割と高等向けな設定とかも、
受け入れやすいです
ね、割と、10分だと、まあ、受け入れられやすいっていうのもあるんですけど、
はい、
僕、これの、マネージャーやってる、石本美紀ちゃんって、
はい、
マネージャーでしょ、
はいはい。
普通こういう設定だったら、マネージャーって振り回されるだけだと思うんですよ。それが、逆にあのマネージャーが、石膏たち4人を振り回す側になるとか、結構受け手だけじゃないよっていうところをがすげえ可愛いなと思って。
あ、そこに。
はい。
ポイントが。
で、結構、ツッコミとかもね、芸人から見ると割とナチュラルなんで、だからなんかすごくね、受け入れられやすかったですね、はいはい、僕の中で。
要は、プロの芸人さんから見ても割とこう、自然な感じの。
そうですね、変にツッコもうツッコもうって狙ってる感じのツッコミ方じゃなくて、その、石膏たち4人が突っ込むっていう言葉がもうおかしいんですけど、
そこ自体にね、
うん、もうなんかその合わせ技みたいな感じで突っ込んでる感じとかが逆にテクニックを使ってないのですごく見ててスッキリするんですよね。
マネージャーが石膏たちにイッシーって呼ばれてるのもなんか面白いですね。
確かに
面白い。
お前がイッシーだよって思って
そう、だからテレビ局に行くときとかもね、台車に乗ってからだから普段どこで喋っててどう動いてるのかとか全然わかんないですけど、
説明ないですよね。
説明されないところがやっぱりいいなと。
シュールですよね、
はい、変に説明されるとちょっと多分冷めるかなと思うんですけど、
確かに確かに、
そこはもう皆さんのご想像にお任せします感が、
はい、
あと画面が全然動かない石膏たちがアップになってるところは
さすがにも優しい感じいや、それも10分っていうのも見やすいですしね、
は
い、
そうですね、30分だとちょっといやもうこの設定で30分はしんどいなと思うかもしれないですけど10分だからちょうど見やすい。
ウルトラスーパーアニメタイムはそういうのが多いんで、
そうですね。
短い時間でい
きます。そうですね、ウルトラスーパーアニメタイム同じ作品で、
はい、
教えてギャル子ちゃん。
ギャル子ちゃん。
8位に入ってますね。
はい、僕、これ、1位にぶっ込んでるんです。
あ、1位ですか、
見ましたね。
これは、 めちゃくちゃいいですね。改めて僕、今までなかった特性で、処女ビッチ。
なんかね、巷ではあります
ね。処女ビッチ最高ですね。
処女、
説明いるこれ。
ビッチのように見えて、実は純情。
そうですね。
はい。
で、見た目もギャルっぽい。
姉がさっき姉というか、このアイドルマスター、
シンデレラ。そうですね。
あの辺りから出てきたとこ、
ね。そうですね。うん。見かねえみたいな感じですね。
で、また巨乳だし、ギャル子ちゃんが、
う
ん。
そうそうそう。
で、それでいて、なんかちょっと天然で、ちょっとエッチな発言をしちゃったりしてる時があって、それに男子がもう、おい、ギャル子あんなこと言ってるで超エロいみたいって思われてるこの感じもすごくいい。
そう。それで責められて顔赤くしてるところ、
ね。そうなんですよね。
後から指摘されて気がついた時の。
めっちゃ可愛いですか、ね、で、家庭的な一面もあって自分でお弁当作ったり。
ありましたね。
毎朝作ってきてるんだよね。
すごくいいですよね。
あの回で言うと、割とこう、何でしたっけ、占いみたいなのの話があって、なんか
心理テスト
ですね。実はエッチシーンのことを想定してみたいな、丁寧に尽くしてみたいな。
そう
男子高生訪問するじゃないですか。
僕らも訪問しちゃう。
そんなことしてくれんの？
あまり尽くしてくれたのか。
やっぱりね、やっぱりオタクってね、ギャルってやっぱりオタクにもちょっと優しいのかなみたいな幻想みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
それを見事に、ね、二次元に落とし込んでくれたなっていう
のを、ね、現実では冷たくされてるね。割とね、受け入れてくれるんじゃないかみたいなのがありましたけど、
は
い、
カズ
は？僕はね、7位のファントムワールドについて、
はい、
これ僕1位なんですけど、
はいはいはい、
ドハマりしましてですね、うん、まあ皆さん多分これ予想がついてるかと思いますが、はい、1話のリンボーザンズですね。やりました。これですね。前先輩がですね、まあ、おっぱいの話をしてまして、またおっぱいなんですけど、
あれ、おっぱいの話しかしてねえじゃん。
まさか。
ショジョビッチの話とか。
いや、もう先輩もこれね、
結婚の話が一番まともじゃないですか。
一番インテリが入ってます
けど、結婚。はいはいはい。
そうなんだ。リンボーダンスで、はい、要は、ゲートをね、柵をくぐるときに、自分のおっぱいをバンバンバンバン揺らして、引っ込んだ隙にこうくぐり抜けるって、あのシーンで、もう本当に僕も前かがみになってですね、これは、今季京アニがちょっとエッチな方向に、初めてここまで振り切ってくれたの、
うんうん、そうですね。
これって今まで、ここまで露骨にちょっとね、セクシャル残った京アニ作品、あんまり思いつかなくて、
ね、うん。色気とか、やっぱり動画の滑らかさみたいなのに京アニってやっぱりイメージ、
はい、ありますよね。
ある。そこを、さらにそれを、その動画の滑らかさをおっぱいに吸いやす
という。そこで、こんなおっぱい揺らすんだな。
びっくりしましたよ。太極拳の時にちょっとね、こう、なんか、両腕でこう、谷間を作ったりとかですね。
はいはい、
で、まあ僕ね、第1話のフックのためにやったと思ったんですよ、リンボーなんです
けど、はいはいはい。
で、そこで、ちょっとフーと一安心しまして、次の週見たんですよ。
はいはい、
そしたらですね、ブルマ姿でですね、ストレッチしてるんですよ。
はいはいはい、
あ、もうこれずっと続くんだと。なるほど、わかりました。ブルーレイ買います。
これはね、ブヒーブの皆さん、最終回までお楽しみにしてください
。いや、もう本当、まあ、いろいろと他に見るべきところいっぱいあってですね、
はいはい、
まあ、他にも僕はですね、例えば、ルルっていう妖精の女の子と、
はい、
主人公のハリヒコ君掛け合いするんですけども、うん、あれがですね、割と、この掛け合いが、その90年代の、なんかライトノベルの後書きっぽくてですね、なんか、その感じわかりますかね。
何でしょうね、その
。ツッコミを、小動物とかこうツッコミを入れてきて、それに対してまともに答えるっていう、なんか、現実とファンタジーのツッコミ具合が、なんかね、懐かしい感じするなと思って。
昔のラノベってあれですよね、キャラクターと作者の、
そう、
対談みたいなのありますよね。
なんか割とのスレイヤーとかでもあったでしょ、
ね、はいはい、
今回私の出番が少ないんだけど、みたいな、これメタが、いや、ごめんごめん、みたいな、作者が謝るあのパターンをですね、割と感じ取ってしまって、なんかいろいろ楽しいところがいっぱいあってですね。結構そのあたりもポイントが高くてですね、僕今期のナンバーワンにさせていただきました。
はい。
まあ、はい、
僕はその昔っぽいっていう意味で言うと、僕、広角のパンドラって、ちょっと昔っぽくないですか、うん、
それ言いたかった。
で、なんか90年代後半とかの感じしますね。
やっぱそのあたり要は、アンドロイド、近未来のアンドロイドと女の子と、まあ、美少女がこうタッグを組んだりするあたりっていうのは、割と OVA 感。
そうですね。
昔の VA の感じがして。
そうですね。セイバーマリオネット J 的な。
そうですね。っていうか、まあ、シロー・マサムネ先生がね、やっぱ関わってるだけあって、その昔のテイストといいますか、それを今の風にアレンジしてる感じはしますよね。
うん、そうですよね。だから、広角のパンドラの広角って、広角機動隊の広角
ですね。そう、僕、最近知ったんです。
僕も最初知らなくて。
だって世界観違いすぎますもん。そう、ビーンって字になってるし。 見たらやっぱ合格ワールドの一角で、あの、アライズの前の時代の話っていうのを知りまして、繋がってるんですよね、世界観が。
で、またあのキャラクター、あの、陸道先生が、
あ、そうです。
書かれてますもんね。
いや、もう、鉄板の面白いじゃないですか。
だから、昔からアニメ見てる人はぜひ見てほしい。
あの、懐かしくも新しい感じというか。
そうですね。
またですね、クラリオンちゃんはですね、アクセスするのにですね、割とスカートをですね、たくしゃぎするところも僕は、あのシーンが、あ、はい、そんな大胆なことしてしまうんだみたいな、ちょっと胸キュンでしたな、そこもね。
というわけで、以上、ベスト第4位までお送りしましたが、はいはい、次はベスト3の発表なんですが、
はい、今まで結構、皆さんがぶっ込んだやつがね、出てきてるということは、みたいな話。
あの、これからは2人以上がポイント入れてるアニメになりますので、
はい、
なんですけども、第2位が2つあります。
あ、同率2位
ですね。はい、同率2位が2作品あります。
はい、
第2位、17ポイント。昭和元禄落語心中。
おー。
で、同じく17位、ディメンションダブル。
お
ー。というわけで、この2つが、第2位なんですけれども。
はい、今の2つ、一言で僕感じたのは、はい、あの、やっぱ、いぶし銀の面白さがある、
量産
的な。やっぱ、あの、派手さはなくてもなる。まあ、派手さありますけども、はい、まあでも、なんか、じっくりと面白いなってうなっちゃう感じの両作品ですよね、うん、これは。
そうですね。じゃあ、
どっちからいきますか。
じゃあ、落語真珠は、じゃあ、あと藤井くん。
僕は落語真珠2位にしてるんですよ。
はいはいはい。
いや、非常に話自体も面白いですし、世界観もすごく綺麗ですし、はい、また、僕、これ、なんで2位かっていうと、あの、今、過去編、ちょうど放送でやってるんですけど、はい、あの、菊さんが、ちょっと、気持ち役じゃない
そうそう。
あの、女を連れて、あの、要は遊郭の女を二人こう、連れて帰ってきた時に、入れてやらないっていう。で、ちょっとなんか嫉妬してる感じが、いや、すごくいい。
え、BL 的ないいです
か？超美味しい。
ね、藤井くんにもね、BL 要素が、普段子要素がね、備わってきた。
いや、超美味しいですね、あれ、
ほんと。いや、あのね、落語真珠はね、ストーリーもそうだけど、キャラクターが全体的にエロい。
エロい。確かに。色気がすごい、
ね。艶っぽいというかね、あります。
まあ、もともと原作のですね、そのキャラクターの、ね、その描き方から、ちょっとその線の細さとか、
はい、
割と、まあ、その女性作家さんですかね。
そうですね。天然見る感じ。
はい。の感じからして、そこが漂ってくる、その色気みたいなものはすごく感じますね。
確かに。
ただ、サイド B 的には、色気っていう上品な言葉使うよりも、エロい。
エロい。露骨直球ですね。まあ、エロいで言うならば、林原めぐみさんの演技も、なかなか
いい、ね。ああ、エロい。
なかなかいいエロいですね、あれは。
その妖艶な感じは素晴らしいですね。
林原、だから、割と昔からアニメ見てきた、我々みたいなものが、割と今期割と食いつく要素って結構ありますよね。林原さんが主題歌
とか。あ、そうですね。あ、そう、その辺やっぱうまく拾ってるというか、こうね、作品にこう入れ込んでる感じしますよね。
はい、それで、じゃあ、カズさんはディメンション W。
あ、これ結構僕高得点入れましたね。
はい。
あの、この面白さ、やっぱりさっきの OVA 感の話をしましてね、国家の番組。こちらも今度はあの、おじさんとアンドロイドが一緒になって戦うってあたりが、はいはい、結構やっぱ昔の作品っぽさもありつつ、
はい、
ですが、あの、僕が感心したのはこのデザインセンスでして、はい、主人公がおじさんでハッピーみたいなの着てるんです
よ。あ、はいはいはい。
で、それでオープニング踊ったりとかしてて、
そうですね。衝撃、第1話で衝撃でしたね。
ブレイクダンスみたいな。
そうそう、はいはいはい。あれね、かっこいいと思って、ちょっとこう、サイド B ではありますけども、割とそこでまずおじさんにかっこよさでまず惚れたの一つあって、で、まあ、あのミラちゃんと女の子は尻尾が生えていてですねあれ可愛くないですか？
あれ超可愛い。
あのギミック、あ、なるほど、そういうのありかと思いながらですね、要は普通の獣ではなくね、
はい、
獣尻尾で、
要は多分なんかそのこう繋がってるコードみたいなのが、ちょっと背中のちょっと下が出てるっていう
ような、そうなん
あれが尻尾に見えて、
尻尾に見えてもうシャワー締まりとか、いろいろいっぱい、はい、ミラちゃんはやっぱ可愛いっていう萌え的なところもありですね、はいはい、ファイヤーの萌えとやっぱり草かむの萌え、両方非常に高い点数、
うん、
僕は入れましたね、
はい、
これはね、
もうあのミラちゃんの、あの声優さんの、あの上田玲奈さんの演技が素晴らしいなと思って、
確かに、
そう、人間っぽいところとやっぱりちょっとロボットっぽいメカっぽいところの融合みたいなところで感情を出すのか出さないのかみたいな演技が僕すごいなと思って、
わかります、あの第1話のロボット ットっぽいところと、あとはあの男の子、ちっちゃい男の子たちと交流するあの回もね、あの演じ分けとかすごいですよね。
いやだからこれはもう要注目だなって。上だね、上様、上様、上
様、ぜひ、あの演技も、
はい、絵めちゃくちゃうまいんで、
そう
なんだ、絵、見たら多分ね、あの画伯って、あの小林優画伯みたいな、画伯いるじゃないですか、
みたいな、それで説明は一応、
いや、でも、画伯って聞いて、そのイメージしてると、上様を見ると、あのびっくりします、
へぇ、真面目でうまいって、
まあの、真逆です。
あ、なるほど。
真逆っていうのもおかしいです
よ。真逆でもなんか笑っちゃうんです。
ああ、なるほどね。
はい。はい、というわけでね、あの以上第2位の、昭和元禄落語真珠とディメンション W。
はい。
ご紹介しました。いよいよ第1位です。
はい。
第1位。唯一3人がポイントを入れました。
唯一、
ね、
唯一です。はい。18ポイント。
はい。
僕だけがいない街。
おー。
これが。
1差で制した。
はい。これ1ポイント差で。
これはいい。
いや、面白いもんだって。
うん、面白い。
素人の感想ですか？
いや、面白い。白い
そう、小学生並みの感想ですけど、面白いです。
あとは、女の子。
カイちゃん。
そうですね。が、やっぱ、可愛いですよね。
カイちゃん可愛い。
あの子すごく可愛い。
めちゃめちゃ可愛いですね。
めちゃくちゃ可愛い。
改めてやっぱり僕って、僕っ子ってやっぱりいいです
か？あー、そこですね、やっぱりね。
バカなのっていう感じ。
あ、そうです。バカなのっていうセリフがね、現代とこう過去で両方こう使われたり、使われたりも、うまいっていう。
そう、あの、だから、割と、あの、武器割と関係ないところで多分1位になってる部分もあるんですけど。
あ、でも僕、アイビちゃんも好きなんで、全然武器も。
ああ、そう。
うん。ピザ屋のバイトしてる女の子なんです
けど。どっちが好きですか？
どっちが、あの、カイちゃんとってことですか？
はい。
両方ダメなんですかね。いや、過去ではカユちゃんと愛し合って、こう、
ね、
アイリちゃんとこう仲良くなるみたいな。
過去の女、今の女みたいな。
今の女で。っていうか、このカユちゃんに関してはこう、手のひらをこう合わせたりしたりとか、
あ、最高。
あのシーンとか、
公園のシーン、
公園のシーンね、胸キュンポイントなんですよ。あ、誕生会とかね。
ひなずきはもう俺が助けたい。
助けたい。いやもう
今のところ。だから、あんまりやめてって思うんですよね、見てると。
割とヘビーなんでね。
割と、引きとかが割と強い
ん
ですよ
ね。毎週のね。
こんな引きで1週間待つのみたいなから
ね。あれは本当溜めて一気に見た方がもしかしたら、悶々、ね、としないかもしれないけど、でも続きは気になって見ちゃう。
そう。
確かに。
はい。というわけで、1位は、18ポイント、僕だけがいない街でございました。はい、というわけで、以上、アニメ新番組全部見てみた兼サイド B でございました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
25分ぐらいです
ね。そうです。あ、24分。
熱量と文字数。
サイド B 編集後期。
はい。
はい。やっぱりサイド B にも語れなかった部分があるので、語り漏れた部分があるので。
だってこのまま僕ら止まんないですもんね。尺ないと止まんない感じしますね。
はい。カードさんは？
僕そうですね。まず5位に入ったこのスバはちょっと語りたいなと思って、ね。
はい。この素晴らしい世界に祝福を。
そうなんですよ。正直言うと、一流と言いますか、特級のアニメでは僕ないと思ってて、
はい、
この熱文字でいうところのカウチポテト系ではあるんですね。
そうですね。
緩く見られる感じなんですけども、
はい、
テンポがサクサクしててすごく見やすいというところと、あと残念な女しか出てこないあたりがですね、面白くてなんか、アクアっていう、まずメインヒロインが、まず、女神からまず、超落ちてるというか、これ、ねはい、割と
仕方早だったんですかね。
水着しかできない女みたいになってるんですね。面白いとかですね、あとザクネスって割と女基地がですね、割とはいはいはい、なんで、18禁美少女ゲーム的なですね、
はい、
割とマゾッケっていうんですか、
そうですね、
マゾッケ強すぎる。
よく多くに侵されてる
っていう。はっきり言っちゃったよ。
ヘビー入ってるかもしれないですよ、ご想像にお任せ
します。そこを勝手に想像して、悶々とする女騎士っていうのはなかなか面白かったり、結構。
クッコロ的な感じのね。
ク
ッコロも、まあ、皆さん調べてください。
ググってください。
はい
割とその辺の、残念美少女が集まってるあたりで、楽しく見られるので、ちょっとこのスバは5位納得しましたね。
SF 界の残念部みたいな
感じ。まあ確かに、確かに。現代だとね、
そうですね。
はかないですけど。
はかないですけど。だからギミックも面白いですね。そのなんか、ミッションみたいなのがあるみたいな。そうですね。
毎回ちょっと模範的なミッションがで、やっぱコンプリートしたりとか、コンプリートって言っても結構、そのミッションが、キャベツが飛んでくると結構割と気を抜いて見られる感じのくだらなさも、僕は高い評価をしました
と。そう、やっぱりウェブ小説が原作なんでしたっけ、これ確か。
これ、カドカのスニーカーなんですけどね、
あ、うん、あ、そうかそうか。
そうなんですよ。なろうか。
ああ、そうですね。
シームでなろうから、
そうですね、これは。だから、特有のその、なんかストーリーの持っていき方みたいなのがすごい見えますね、設定とか。
面白いのは最近増えた異世界ファンタジーものって言われるジャンルっていうのも、みんな工夫凝らしてるなっていうのがね。
そうですよね。
割とあって、その辺の差も結構割と今回のこのスバだと、割とその、まあ、やっぱり死んでしまって、ファンタジー転生して、まあそこからなんか、馬小屋からスタートみたいな話とか、結構凝ってるんですよね。その辺も割と今期の言うとこの異世界のまあゲートとかもいろいろあるんですけども、
はいはいはい、
まあ比較して楽しんでいただけたら、感じがします。
はい。
どうぞ、藤井君は。
僕は最弱無敗のバハムト。
お、4位に入ってますね。
いやー、もう安心して入れます、
ね。安心の
非常に安心感しかない。
そうですね。
また、その主人公の男の子が、その、黒い気流を、要は、第1話では使えないと、
うん、
で使えないっていうふりをしときながらもう第2話でその剣を抜いちゃってもう変身しちゃうっていう嘘だろ
展開
が早いですよね。でもやっぱあのテンポでどんどん女の子が出てきて、
そう
ね、やっぱ全員可愛いっていうのはすごくいいですね。
現代のIS、
そうですね、
そうですね、
でもみんなに好かれてきて、
はいはい、
で、この名前の、なんですか、この主人公が、ルクス・アーカディアク。
はいはい、
メインヒロインが、リーズ・シャルテ・アティス・マータ。
また、国さんが喜びそう
これ、本編で語ってんじゃねえかあと、クルルシファー・エイン・フォルクさん。
はいはい、
フィルフィー・アイングラムさんですね。
もうこの血統の良さといいますか、血筋の良さがですね。
素晴らしい、
ね。まあ、主人公も元王子ということで、
血
筋的に問題ないあたりもですね、またなんか、感情にできる、この松崎さんがログインしやす
い。そうですね、ありがたいでございます。はい。今回声優さんも田村睦美さんなんで、主人公
は。あ、そうなんですか。
はい、女性なので、男性も嫉妬せずに、
あ、なるほど。
見れると思います。
一般じゃないですか、もう。
はい。僕なんでしょうね、ちょっとおじさんとマシュマロちょっとした
。あ、どうぞどうぞ。
おじさんとマシュマロ、まあ、5分アニメ。
そうですね。
で、MX では放送したの TVK とか、
テレビかなんか
とか、
あとテレタマーも
やってます。と、あとまあ、それで見られる方は、ニコニコで、
なるほどね。
見ていただければと思うんですけど。
限られてますね、じゃ
あ。そうなんですよ。意外と MX ではやってないっていう、ところなんですけども、マシュマロが好きな太ったおじさんがいて、
ヒゲさんっていう。
ヒゲさんがいるんですけど、そのヒゲさんのことを、OL さんが、ただひたすらに好きっていう。
それをずっと続けてるんです
よ。だから、なんかマシュマロをあげるからその代わりに、みたいなことを、だからお色気とまではいかない、
ね、
結構ナチュラルな感じの、だから俺が、あそこにいたら、もう絶対なびいちゃうだろうなっていう。
いや、あれいいですよね、確かに。
ほうわか系ってことですか、
ね、そう。だから、ヒゲさんも誘いに乗らん、もう、はいはいみたいな感じで。
ああ、
マシュマロにしか興味がないんですよね。
なるほど。
そう。だから、割と斜めてるので、そういう、本当にお色気的な展開にはならないんですよ。はい、ただ、女の子はひたすら、見た目がそんなにかっこいいわけじゃないおじさんを口説いてるっていう。うん、
でもそれはいいシチュエーションです
ね。そうですね。中年サラリーマン、ちょっとでっぷりとした体の中年サラリーマン
な
ん
で。イケメンではないという
か。そう
です
ね。それを見てよ、やっぱり。
ログイン型の作家としてやっぱりそこも。
いや、やっぱり。
疲れてる関係がたまらない。
二次元には夢あるなって思いましたよ。
三次元じゃないからね、夢ね、はい。
そう、だから、5分アニメでサクッと見れるんで、これはね、ぜひ見ていただきたいなと。
わかります
。思います。はい。そんな感じですかね。
そうですね。割と、でも、萌えキャラ的には結構多いとこあります
よ、ね。大谷さん、思春期なんか僕もランキング。
あ、かわいいですよね。
かわいい。
あれ、もう男の妄想。そのままにした感じがたまんない。
ね、 そう。じゃあ、今季一番の萌えキャラっていうと、誰？
難しい。毎日変わるんですよね、みたいな。皆さんそうだと思います。
曜日ごとにか、
はいはいはい。今の気分でいいですか？
はい、今の気分。
サクッとベストスリーからいっていきます。
はい。
食目座の、テルハ先輩がですね、まず、はい、
翔子たちは荒野を目指す。
そうです。割と破天荒な性格してて好きっていうのと、
そうですね。
で、僕の今の第2話ですね、はい、ファンタシースターオンライン2のですね、はい、リナっていう生徒会長がいまして、
PSO2
の割と、そうなんです、ね。しっかりした生徒会長なんだけども、オンライン上ではぼっちのですね、ちょっと筋肉ムキムキというかですね、ガタイの強いこう選手をやっていて、はいはい、割とそのギャップにやられたっていうのがですね。まあ今の気分でいくと、一時的にゲートのローリーっていうの
が、
かわいくね、すごく。
すごい。
いやもう本当にですね、丹沢ジェサさんのハマり役だと僕は思っていて、今回割とドラゴン退治で、陰ながらの活躍をして、まあ、ボロボロになりながらも、こう、決めるところは決めるところが非常に好きでしたというところです
。本当にこの間やってた話とかがすごい良かった
よ、ね。良かったですね、非常に。という感じですね、僕は。
はい。
藤君は？僕はそうですね、やっぱ処女ビッチっていいなって気づかせてくれたギャル子ちゃん。
新たな自分の
属性。処女ビッチ、巨乳最高だ
し。しかも巨乳ですから。
はい、うん。僕はあれ、誰でしたっけ、その二人で悩んでるみたいなこと言ってたの、誰でしたっけ、
どれ？二人で悩んでる？
なんか、
アニメ内容。
どちらかな、まあいいや、ね、僕それで言うと、だがしかしの2人で、
あ、ホタルちゃんか、
ホタルか、さやしか、
そうだそうだ、
どっちか悩んでる、
あれはそうです、ね、
それも宗教戦争になるしかないですね、うん、この2人のとね、相入れないもんありますけど、
あれはそうです
ね、
可愛い
んだ。それは分かります。
真逆の属性なんですけど、
ね、あれは最師匠って、ね、言われて戸惑ってるところ、そう、常識人なのが鞘師で、ちょっとやっぱり傍若無人というか、常識ないのがやっぱり蛍じゃないです
か。まあ、蛍かな。俺は。
まあ、そうです
ね。体つきで言うと蛍なんですけど、
ね。体だけの感じみたいな。やめてください、そういう下品な。
はい。もう、サイドビームも降りますか。
気にないですね。
というわけで、今期も武器的には大満足なクールでございますので、はい、皆さんぜひ、アニメ楽しんでみてください。
はい、
以上、編集後期でした。
はい。
君。